こんばんは。
こんばんは。
はい。おばねちゃん。はい。あ、ともさん、みくさん、おるさん、こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
はい、こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。
いいかな？聞こえますか？
はい、聞こえてまーす。
はい。いい俳句、ね。で、うん、コラボドに関係するものを並べてね、拝見しました。
なるほど。
はい。じゃあ、今日はね、コラボドの好きな作業を語ろう、はい、ということで、やっていきたいんですけど、う
ん。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。特にね、軽く自己紹介からしたいと思うんですが。
いいですね。はい。
おっさんです。恐れるゲームラジオ、やってます。はい。あれ大丈夫かな、ね、まあ、ホラボドは昔から聞いてまして。まあ、やっぱり、ボードゲームラジオ。聞き始めたのがやっぱコラボだって、まあ、聞こえでのある、ラジオなんですけど、まあ先日ね、電話させてもらって、うん。なんで自分がっていう感じがしたんですが、うん。まあ、貴重な機会だったんで。
いや、配信出れるって最高ですね。
まあもうね、それも配信されましてね、皆さん言ってくれたかわかんないんですけどね。
これはもちろん聞きましたよ。
ちょっとウォールさんからは、あの、X 上のポストでね、ツッコミがありましたけど。
ツッコまざるを得ない。しかも、ツッコミした直後っていうか、その流れで出演依頼が来る、まさかの
ね。そうですね。で、そもそもね、この回をやろうと思ったきっかけがちょっとあって、
はい。
今年のね、2月にね、まあ、今回出演する予定だったリクさんとね、ボドゲラジオについて雑多に話そうみたいなのを、ちょっとボゲラジの特別会でやったんですけど、
はい。
その中で、まあ、なんか番組ごとに、コラボドとか、おしゃさんにだけついて話す会もできたらいいよね、みたいなのを多分、確か話したと思って、でその裏で、はい、ウォルさんがね、コラボドをなんか、過去回からずっと聞いてるなんか、コラボドフルマラソンみたいなこと。
やってましたね、はい。
やってて、先日、完走された感じですかね。
ついにゴールですよ、本当に長かった。
うん、まあ、だからそのコラボドの回、完走回みたいな。やるとしたらもうウォルさんも、ぜひ呼びたいなと思って、ボルさんがそのマラソン終わるのを見計らってたって感じ。
待たれてたと。
そうですね。いや、もっとなんか時間かかるかなと思ってたら、思いのほか、あ、もうゴールしたんだっていう感じになって。
うん。そう、遠出とか出張とかあるときは常に聞くっていう、こう、昔やってた荒行に近い状態でやってたもん。
まあ、そういうきっかけで今回はやったって感じですね。
はい、なるほど、はい。
一応軽くね、自分がそのコラボドを聞き始めたきっかけなんですけど、
はい。
まあ、こちら、金ボドでもちらっとは話はしたんですが、2017年の、箱女の舞台っていうのがありまして。
ありましたね、はい。
はい、箱女っていう同人ゲームがあって、まあ、それが舞台化するってことで、おっさん見に行って、
う
ん、で、見に行った後に、結構映画の見た後感想ブログとか探すの読むのが好きだったんで、うん、まあ、箱女の舞台、感想もなんかあるかなと思って探してたところにコラボ動画を見つけたっていう感じなんです。だから、
まあ、うん、
ボードゲームも、まあ、かじり始めた頃で、さらにコラボ動画、そのホラー映画も同時に、
うんうん、
紹介するということで、まあ。自分がホラー映画も好きだったので、これはぴったりだぞということで。あまりにハマって。
なるほど。
こんな手が出る。はい。まあ、自分としてはそんな感じで。
ああ、それがきっかけだったんですね。
はい。ああ、今回ね、出演していただいた、オルさんも、ちょっとご紹介お願いします。
はい、わかりました。青森でボードゲーム会を主催しているオルです。あとは、ガヤラジの AD こと、勉強しとってやっています。
はい。
お願いします。
お願いします。
で、ホラボドのきっかけ、いつですかって、こう、ホスさんにも一応事前に聞かれてたんですけど、
うん、
はっきりと覚えてなくて、おそらく、ピタパンさんが、うん、
うん、
こう、何かしら宣伝してたのが引っかかったんだと思います。
ああ、そう、感想のポストとかそういうことなんですか？
で、あ、名前は知ってるからの、うん、まあ、有名なんだなぁまでは知ってて、
はい、
で、その、自分がそもそも最初にボドゲラジオを聞いたのがガヤラジだったんです
よ。うん。
で、断るごとに、いや、これは普通のボドゲラジオじゃないんだよって言われてたんで、うんうん、
はい。
いや、じゃあ普通っていうか王道は何だろうって思ったときに、
はい。
あの、コラボドなのかなと思って、で、ちょっと調べたら、
うん。うん、
このボードゲームとホラー映画について語るって聞いて、俺もホラー映画すげえ好きなんで。
うん、そうですね。
これだとなって。
はい。
で、とりあえず、あれですね、興味のあるボードゲームもしくは好きなホラー映画についてどんな風に語ってるのかなっていうのを調べて、まあ、つまみ食いじゃないですけど、ちょこちょこって聞き始めたのがきっかけですね。
はい、なるほど。
はい。今こんな感じですよね。
うん。で、そこから、結構ハマって、全部聞いた
あたりから、まあ、どんどんいろいろつまんで、他のラジオとかもいろいろ聞いて、
うん、
で、あの、やっぱ聞き始め、どんなラジオ聞いても、最初ってそこまでいきなりハマんないじゃないですか。
そうですね。
聞いた瞬間が、この人誰なんやろうから始まって、
うん、
で、だんだん聞いていくと、パーソナリティとか出演者のことにだんだんこう興味が湧いてきて、
はい。
で、こう、あの、コラボ動画、ああ、もみさん面白い人だなってやって、いろんなゲストが出てるけど、ゲストのことも全然知らなかったんで、今まで全然ボドゲラジオ聞いてなかったので。
うん、うん。
で、ああ、だんだん興味が湧いてきて、つまみ食いしてたし、いや、これはやっぱ最初から聞かなきゃいかんなと思って。
うん、
うん。というのが、フルマラソンのスタートです。
フルマラソンね。
フルマラソン。
なるほど。
はい。そういうきっかけですね。
はい。なるほどなぁ。ね、ちょっと、今回、特別というか、急遽ね。
はい。
ここにおられる、コマルさんにも。
はい。
出演してもらいたいなと思って。
はい。
はい。
ついさっき言われました。今日は、あの、リッさんとオルさんと、ボドゲラジオに来るから、
うん。
まあ、私は、これ。うん。っていうのが、当初の予定だったんですけど、ね。
うん。
本当につい。結構、おまるさんも出ちゃって。えみたいな。
まあちょっとスポット参戦的な感じでお願いして。
うん。
おまるさん的にコラボドは、うん、おっさんがよく聞いてて、
はい、
これまで、あれですかね、自動喫煙じゃないけど。
そうね。自動自身、自動配置
うん。っていう感じかな。
うん。ドライブの時によく。うんコラボド。
うん。まあね、山梨フリマとか。
うん。そうですね。
まあ、もみさん。
うん。
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 うん。まあ、パックですけど、自己紹介を。
え？
させていただきます。
はい。は
い。んで、パックの概要的なのは、まあ、なんですね。コラボドの好きな回をやろうっていうんで、
うん、
好きって言っても結構、いろいろあると思うんですけど、
はい、
笑える、笑った話とか、印象深かった話とか、まあ、怖い話にして、この話好きだなとか、なんかね。あれ、ウォルさん聞こえてるかな？
はい、
はい、あ、大丈夫ですか？
ウォルさんの自己紹介を待ってました。はい、大丈夫です。
あれ？
私は添え物なので自己紹介はありません。
一回
一緒にね。 おげらじ、
実際ですけど、今日はリクさんが急遽どうしても欠席せざるを得なくなったので、
うん。
まあ、ホッさんと二人で行けるかっていう心配はあったんで、丸さんとても心強いです。
多分10分後いなくなってると思いますけど。
ちょっと途中までね。
滑り出しもいるだけで大変ありがたいです
。ね、ありがたいんで。
はい。
ちょっとコメント拾おうか。デクションさんが福袋会どうしたの？
福袋買ってないよ。
やりかけの会があったんですけど、やってません。できなくて。リクさんも丸さん、ありがとうございます。
いたしまして。
ラモネさんこんばんはで、マルさんがメインって言われてるけど、メインでは
浅すぎる私の知識。
ない。
あ、そう、さっきはちょっと自己紹介してるかなと思って突っ込めなかったんですけど、
うん、
あのドライブ中にホラボドってすっげえちょうどいいと思うんですけど、
うん、
あの一つ理由があって、他のラジオを聞いてると、
うん、
なんかこう音量が車内で聞くにはちょっと低くないですか？
低い。
ですよね。わかります？
わかる。
はい。で、コラボドって音量調整もしっかりしてくれてるんで、
うん、
車で聞くとすっげー聞きやすくないですか？
聞きやすい。うん、一番音質いいまであるよね。
はい、本当に。
ボドゲラジオでは。
うん。そう
ですね。やっぱり、まあ、いい機材というか、IC レコーダーで、うん、で、まあ、編集もね、しっかりされてるから
、うんうん。本当そうな。
聞きやすくて、まあ、時間も、1時間前後っていうのがちょうどいいってい
う。うんうんうん。
ありますよね。
で、自分普段車で聞くときは片耳イヤホンで聞くか、
うん、
コラボドだけは車で Bluetooth つないで、はい、車のスピーカーで聞いてます。
ああ、なるほど。
それができるのはコラボドだけっていうのも、
うん、
的には推しポイントの一つで聞きやすいっていう。
うん。確かに、それはありますよね。
うん。
運転始まる前ですが、ちょっとここだけはちょっと突っ込まざるを得なかった。
突っ込まざるを得なかった。まあ、ちょっと好きな回を語る上だと出てこない話かもしれない。
うん。
大丈夫。うん、まあね。
今日は好きな回を思う存分語る回ということで。
はい。まあ、そうですね。うん、コラボ動画を聞いて、自分が、
はい、
なんていうの？印象に残ってる回を、
うんうんうん、
まあ、順番に言っていけたらな、ということで。
いいですね。自分も言うて一周したけど、一周しかしてないので、一周しかしてるんで、あ、そんな話あったかもぐらいの、こう、ふわーってしてる可能性はあります。
うん、ここで、あれですね、コラボドの前工場というか、
うんはい
ね、通常会でいつも言うやつなんですけど、
うん、
まあ、うろ覚えでしか語れない3人が、好きって気持ちだけで、
うん、
ボードゲームや、おすすめ映画について、アーザコーダーおしゃべりしてるっていうことで。我々もね、払って、うろ覚えで、好きな気持ちをぶつけていけたらなと、
はい。好きって気持ちだけでお話ししたいと思います。
はい。なのでちょっと間違いとかあったら、ね、気づき次第ちょっと、訂正はしますが、
はい。
決してリプや DM は送ってはいけません。はい、許されるのはカラリプだけです。
カラリプ。そっか。そうですね。はい。
はい。リクさんには今日はもうコメントで頑張ってもらいましょう。
はい。そうですね。まあ、ちょっと、リクさんはお疲れなんで。
はい。ね、いけるとこまで。
いけるとこまでね。じゃあ、いきますか。好きな回のプレゼンタイム。
はい。
ということで。ちょっと順番、おっさん、おるさん、リクさんで決めてたんですけど。
はい。
じゃあ、いいですかね、最初に。
どうぞ。
で、ちょっとね、ここに、おまるさんを呼んだ関係もあるんですが、うん、最初に紹介したいのは、だいぶ初期の第22夜、おんちゃ箱、イカロスさんの回なんですけど、おるさんこれ覚えてますかね？
正直、かなりふわふわですね。
こちらがね、山梨に、山の方にあるね、おもちゃ箱イカロスさんとお店があるんですけど、
うんうんうん、
有名なのが、あの、ノイカードゲーム。発売元というか。
はい。
昔からやられてるお店。
歴史のあるおもちゃ屋さんっていう情報は知ってます。う
ん、まあ、そこの店長さんともみさん、二人で対談してる話で、
うん、
まあ、自分が このホラボド聞き始めて、やっぱり、一回、第一回から、リアタイしつつ、
うんうん
うん、第一回から聞いてて、今、まあ、このイカロスさんの会で、あ、こんなお店があるんだ、知って、まあ、いつか行ってみたいなぁとは思いつつも、うん、結構山梨でも西の方というか、長野寄りの、ね。
そうだね。
山の方。で、行く機会がなかなか、なくて、うん、まあ、おまるさんとお付き合いを、しだした数ヶ月後に、まあ、初めての二人での何、一泊二日の旅行、
うん、
が山梨で、
うん、
まあ、そのタイミングで、その、イカロスさんに行けたという。
へ
ぇー。まあ、そういう思い出があって。
ね、
うん、強い思い出ですね。
まあ、なんで、この回聞かなかったら、まあ、知りもしなかったと思うんで。
ああ、まあまあ、確かに、確かに。
はい、実際、どうですか、思い出、あります
。本当に、あの、なんていうの、山道を走って、
うん、
ここだよって着いたところは、林なんですよ。看板があって、あの、道路から林で、その林の奥に、あ、なんかちょっとお家っぽいのが見える。
うん、
ところで
山小屋的な。
そんな感じかな。
結構ね、なんていうか、標高900メートルぐらいですか。
うん。
結構ですね。
場所的には結構登って、で、ペンションとか結構ある場所みたい。
うん。
一つ、一つというか。
どこだっけ？
どこだっけ？小淵沢？小淵沢？うん。いや、そうだったと思うけど、うん、あ、ちょっとね、天気も悪かった。
雨だか、
うん、
ね、気がかってる
か。まあ、ちゃんと、ね、あ、うん、こんなとこにあるんだって感じで、ついて、ね、お店には行ったんですけ
ど、
ね、うん、うん。まあ、あの、ボードゲームもあるんですけど、木のおもちゃ、
うん、
掘り出しちゃってて。
よかったな。
なんか本当にいい雰囲気の店で、うん、まあ、そのインタビューされてた店長さんがね、対応してくれてね、うん、おすすめゲームとか聞いて、いろいろお話も聞かせてもらったんですけど、はい、今ね、背景にしてる画像に、その時に買ったゲームが2つあるんですけど、ちょっとね、見切れててわかんないかもしれないんだけど、右上、今これリアタイセルしかわかんないから。
はい、はい。
タイトルなんつうの
?7。
ギリ読めない
。
7。7でいいんだ。
うん、
まあ、今有名な別の7カードゲームってあるけど。これは、なんか、カードゲームね。
そう。
うん、本当に7って書いてある
。ルールは7つ。プレイ人数7人まで。7歳から遊べるゲーム。プレイ時間も7分、
うん、うん。
超軽ゲーするじゃん。
うん、
多分、お子さんでもできる。
カードに穴が開いてんだよ。
え、それは仕様ですか？
仕様で。
へ、え、ぇ
ー。うん。あとね、もう一個がね、すごい見切れてるんですけど、この小箱の下になってる、大きめの箱で、なんか、マーブルチャイニーズチェッカー。
うん、
これはダイヤモンドというあれでは？
そう、ダイヤモンドゲーム。
うん。
の、なんか木製の、なんか、土台というか。
設計と国産？
ん？国産？
国産のゲーム。その、このゲームはさ、古典ゲームでさ、
うん。
れてた
うん、
これをイカロスさんが、うん、日本で全部作
る。うん。
その現在でね。
はい。
人で、その、マーブルを置く、その台座も、
うん
うん、その使うマーブル、
うん、ビ
ー玉、あれも、職人さんが囲って
、
国産の、チャニーズか、っていうふうにおっしゃられた。
この話をされたの覚えてた。
うん。うん、
ちなみに、
はい、
このダイヤモンドって確か一人用でしたっけ？昔さらーってやった記憶があるんですけど。
まあ、何人でも できるんじゃない？一人でも二人でも。
辺の分まで、6人まで多分できる感じですね。うん、
で、その対角上にある一番角っこに自分の玉を送り込めた人は、
うん、ああ、そういうことですか。全部じゃなくて一コマでもいいんでしたっけ？
そう、一つでもいい。
うんうんうん。
ああ、なるほど、ね。かなーり昔の10代ぐらいの時にやった記憶が
取りますか。
うん。
もうマーブルがすごいね、あの、いいっすよ。普通のビー玉じゃなくて、なんていうの、マット加工の、
うん、
すりガラスみを帯びた、
うん、
マーブルで。それが、職人さんがお手製で作ったんです けど、すごいと思った。
ね。
うん、
物が良くてね、うん、なんかこういうタイプのゲーム持ってた。常に。おっと。
ね。
うん。
当たったね。
ゆうさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いや、ぜひ、なんかこう、実物のコマの写真見たいですね。
ああ、ちょっと後で、あげます。
お願いします。
ゲーム的にはね、例のごとくね、マルタにボコボコにされる思い出しかないんだけど。
3回くらいやったよね。
うん。ねえ。ブスコじゃないけど、ちょっと。
そうだね。
運要素はないのかな。
今はほぼないんじゃないかな。
うん。でね、まあ、買い物もできて、
話も
してて、うん、ちょっとなんか、思い出話みたいになっちゃった。ね。
それではコラボで始まったってことですよね。
そうですね。ラジオで聞いた通りね、なんか優しそうな、うん、店長さん。ホラーボードって結構全国各地沖縄とかね、いろいろボケのイベントをやってて、そういうんでね、いろんな場所知れて、行けるタイミングがあったら行ってみようって。あった。
うん。
あの、太陽さんなんかもね、ホラーボードで知ったんで。
あ、そうなんだ。
うん。ホラーボード聞けなかったら、別のボードゲームをカフェに行ってた
ので。うん。
うん、ちょっと長くなっちゃいます。まあ、最初に言いたかったのが、でも、おもちゃ箱いかがですか？はい、でした。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おもちゃ、ドローン。
え、終わり？わかりました。
はい、
じゃあ、あと、守さんとホッサンで頑張ってね。
はい、すいません。そういう契約だったんで。
契約履行していただいてって。はい、じゃあ、楽しんでね。
はい、じゃあ、すいません、守さん。
皆さんも楽しんでください
。いやい
や。じゃあねー。
はーい、お疲れ様でーす。
じゃあ続いて、ウォルさん、お願いします。
あ、コメント拾っとかなくていいですか？
あ、コメント拾うんだっけ？
もう大体拾いましたっけ？
あ、イクさんが、第22夜番外編、おもちゃ箱イカロス突撃インタビュー、ここで昔話という正確なタイトルを。
正式タイトル大事ですね。
はい。はいね、で、カモマンがヒューヒューって冷やかして、
うん。
あ、イクさんも行かれたと。
へ、
はいはいはい。という感じですかね。はい。
そんな感じですね。あ、イクさん今日は寝るまで AD してます。ありがとうございます。
AD になっ
ちゃう。ナイスコメントを。
うん。
次第、即発表していきましょう。
はい。
はい、上がらなかったら大して何も言ってないんだなっていうことで。
うん。
はい。で、あ、じゃあ次自分の番でいいですか？
はい、お願いします。
じゃあ、せっかく山梨の話が出たので、
うん。
第467夜。
はい。
山梨ボドゲフェス。
はい。
なんですが、刈谷さん血まみれ事件。
はい。
こちらの話をしたいと思います。
はい。
はい、あ、でも自分、コラボドも全部まあ、いろいろ聞いた上で、
うん。
解体新書シリーズとか、
はい、
ボドゲやもちろんそのホラー映画の話ももちろん好きなんですけど、
うん、
もう誰か人をフューチャーした話とかすごい好きなんですよね。
うん、おー、そうなんですね。
で、そのまあ人のいろんな話やエピソードの中でも一番衝撃的だったのがこのあの刈谷さんの血まみれ事件話、
うん、
そしてまあタイトルは山梨ボドゲフェスに行ってきて、中古ボドゲいっぱい売れたよ、売ってきたよ、なんですけど、大半がその、刈谷さんの話がメインっていう回ですね。
うんうんうん。
もちろんファンの方だったら、まあみんな聞いてるかとは思うんですけど。
はい。
で、これに関した、で、そもそも、まあ、刈谷さんといえば、まあ、現在、ハーベストバレーでボードゲーを出版されている方ですよね。
そうですね。
そうですね。で、もともとはアークライトでお仕事されてて、うん、Mマーの最高責任者っていう、すごい立場の方。で、その刈谷さんが、おそらく、まあ、このラジオ収録した時点では、まだハーベストバレーも多分、仕上げてないぐらいか、立ち上げる前段階、アークライトは辞めてるっていう時期だったので。
そうですね。
それゆえに多分ギリギリな話もできたんだと思います。
うんうん、
で、これに関してはもうちょっと全ては語らないんですけど、
はい。
まあ、要はお酒の失敗談の話ですよね。
そうですね。
はい。記憶をなくなるまで飲んでしまったカイヤさんが気がつくと、
うん。
駐車場、立中のところで、なんか意識が目覚めたら、財布もない、時計もない、バッグもない、そしてメガネすらもないっていう、まさに何もない状態で、ここはどこだから始まる、
うん、
カリアさんのあのオープンワールド 大冒険ですね。
はい、はい。
で、もうまあ、タイトルには血まみれってあるんですけど、もう、目が覚めた時点では血まみれっていうことすら分かってないっていう。
はい。
スタートから一体何が始まるんだっていう。
うんうんうん。
はい、ここで、正式名称、立館から
始まった
第467夜番外編、
うん、
山梨ボドゲフェス2023、
うん、
カリアさんが血まみれになった話。
すごい。
正式名称です。
うん、
はい。で、今の話何回ってキンさん言ってますけど、
うん、
多分、5分ぐらいは話してます。
そうですね。
何ですか、もみさんが大量のボロゲ、
うん、
80個ぐらいって言ったっけな、を全部売り切って、
うん、
全て定価の2割以下で、もう投げ売りしてたっていう。
そうですね。
最後あたりはもうなんか持ち帰りたくないから、もうなんか、これ買ったらこれつけるよ、みたいな。セット商法というか、
うん、
で、売り切ってしまったっていう話と、もみさんもどうしてもこのカリアさんの話を収録したいっていう熱い思いで、この、すごくきっかけになったって、うん、おっしゃってました。
はい。
はい。まあ、でも、まあ、せっかくなんで聞いてほしいんで、すべては語らないんですけど、
うん。
カリアさんが、まあ、さまよって、ね、警察のお世話になり、ホテルの人にお世話になり、
うん。
なんやかんやあって、その、財布も携帯もないんで、現金がないのか、みたいな、どうするっていう、ドキドキを、本当物語というか、もう、オープンアドベンチャーゲームのように、
うん、
カリアさんがいろんな装備を取り戻していく。そんな非常に面白かったっていう話です。
うんうんうん、
はい。なので、個人的には、そんな状態からどうなるんだっていう気持ちで改めて、コラボードファンには聞いてほしい。そんな感じです。
そうですね。
はい。自分のお話は以上です。
これ、ウォルさんが話されるということを聞き直したんですか？
はい。
なんだろうな。まあ、やっぱり、改めて聞いてすごい話だなと思ったんですけど。
うん、
なんか、警察の方、警察行ったんですよね、なんか、
交番。あ、そうですね、そうですね。うん、最終的には警察行って、まあ、物を落としましたっていう話ですね。う
ん。うん、そこで、まあ、カリアさんってすごいいい声。
うんうんうんうん。
で、そのいい声で、すべてをなくしましたって言ったっていうのが、
はい。
個人的にはすごいツボでしたね。
いいセリフですね。一度行ってみたいですね。警察に行って全てをなくしましたみたいな。
全てをなくしたって。なかなか生きてて言わない。
言わないセリフですね。カリアさん、そんなことがあっておきながら、
うん、
もう、いや、もうお酒飲まないんかなって言うと思ったら、もう今年は、うん、記憶失うほど飲まないって言って、次の年は飲んだのかなみたいな。
あんまり懲りてないんだかって感じですか。
しかも、今年50、当時48か9、うんっていう、いい大人がね、記憶なくすまで飲むっていうね。
うん。
うん。それも含めて、非常に面白い話でした。
うん。これはね、だいぶ、評判も良かったね。
うん、良かったと思います。聞いてない人も絶対聞いてほしいですね。
これは、ね、録音してくれてありがたいですね、僕も。
本当に、本当に。でも世の人に届けなければならない。
はい。
うん、そうですね。そんな感じですかね。
はい。
あ、クーさん、こんばんは。
こんばんは。コメントか？金さんが、フリマの話しないんかいっていうところね。
そうですね。
まあ5分、本当に5分ちょっとぐらい。
うん、うん、さらっとして終わるっていう。
ね、まあ、それだけ、なんていうか、平和に終わったってことだったらいいのかなとはちょっと思ったけど。
大きな事件もなかったと。
うん。
うん。
自分もね、これ参加させてもらって、
まあ。参加側だったんですか？はい。
そう。だから、平和に終わってたかなと思った。確かに話すことも。
帰りに来て、こんな話してると。
うん。で、マリクさんがね、山梨ボドゲフェスの詳しい話は、オゲラジの第11回で詳しく言ってね、宣伝してくれてるけど。まあ確かにね、2時間以上、なんか、喋ってたんだね、これ
ね。よければ。マリクさん、AD ですね。おっさんの宣伝も挟み込んでくるっていう。
ゼクションさんが、俺の記事もよろしくだっていうのは、まあ、一緒に行ったのがゼクションさん。で、まあゼクションさんがね、ブログやられてるんで。
なるほど。
書かれたか。
詳しくは、ゼクシオンさんの記事も見てくださいっていう、
ね。はい、タイムマシーンのね、記事でね。
なるほど。
はい。じゃあ、こんな感じで大丈夫です。
はい、いいと思います。
はい。ではね、本当は、この後、リクさんとも、ご参加なので、この後ね、ちょっと、先生いない、方で、ちょっとね、好きな回をいろいろと教えてもらったメッセージがあるので、
はい。
紹介したいんですが、一番最初にね、痛いやつ。
レター送ってもらってるんですよね。
結構、DM が多くて、まあ、レターに起こして、
なるほど。
やってるんで、ちょっと、発信者の名前は出ないんですけど、
うんうんうん、
まあ、誰からっていうのは説明させていただき
ます。はい。
一番最初はね、こちらに、ウォルさん読んでもらっていいですか？
はい、了解です。
はい。
では、ちなみに僕として、思い出深いのは、カブラギ P が自分からゲイであることを突然カミングアウトした回です。
うん、
あまりの衝撃に収録後、チパミが安酒を瓶ごと飲み干して朝5時までエロを吐き続けました。マジでゲイであることはそのカミングアウトまでルーシー以外誰も知らなかったから収録中なのに相馬荘が流れた。もみさんからの DM です。
はい。ね、これ今回の収録にあたって一応この、はい、もみさん本人にね、
はい、
会を今日やりますっていう、23日にやりますっていうのを、承諾を得るというか、まあ、お知らせ、形でちょっと DM 送ったら、
はい、
あ、この内容のね、文を送ってくれたんで。
なるほど。
せっかくだから、じゃあ、紹介してもいいですかって言ったら、OK ですってもらったので、ちょっとレターでも起こして、紹介させていただきました。
なるほど。俺もこれに関してちょっとお話ししたいんですけど、いいですか？
はい、大丈夫です。
あ、ちなみに、ホッさん、ちなみにですけど、うん、せっかくなんで、モデレーターにしてもらってもいいですか？
あ、すいません。モデレーター、はい。はい、
ちなみに、
うん、
自分も、ですね、まあ、つまんでから、最初から聞き直してるっていう話だったんですけど、うん、
はい。
つまんでる時に、
うん、
その、いや、先週、突然のカミングアウトでしたね、は聞いてたんですよ。
うんうんうん。
飛び飛びで聞いてて、あ、うん、カブラギ P って誰だろうみたいな感じで、
うん、
聞きながら、あ、カミングアウトしたんだ、ふーんって思いながら、また最初から聞き出したんで、
うん、
一体、いつになったらカミングアウトされるんだって思って、ずーっと聞いて、つまんだところは、うん、一周するために飛ばして聞いてるんですよ。
はい、
とりあえずすぐで聞くために。
うんうんうん、
なんで、正確にカブラギ P だって、もう最初から聞いてるんで、あ、ピーってこいつなんだ、って、家のサポーニーで働いてたんだ、とか、
うん、
バレッてしてたんだ、解体新書で、あ、そんな人なんだ、って、どんどんこう知識を蓄えていきながら、
はい。
で、ある日突然、
うん、
いやもうキャミングアウトした後の話になってて、
うん、
で、
時系列がこうつまんで聞いて途中で最初から聞くっていう聞き方をしたがゆえに、一体いつカミングアウトして、
はい、
これがいつ頃こう浸透してって、いつから1年ぐらい出てないのかっていうのがもうだいぶぐっちゃぐちゃになっちゃって。
あー。なるほど。ってい
うので、結局、いつ頃カミングアウトして、うん、いつからいつまで出てなくて今日久々に出たんだっていうのが最近怒涛の情報で入って、うん、ちょっとよくわからなくなってます。
あ、そっか。これが何回っつったっけな、
割と、いや、最近2年、1年、2年ぐらい前だったかな。
確か400台だったとは思うんですけど。
その辺だった気が。
うん。まあ、これ、この回もね、聞き直したんですけど。
はい。
まあ、その、まあ、とある企画をしてるときに、こう、カブラグビーさんがこのカミングアウトをして、みたいな。酒を飲んでる場だったので。
あー、うん、
ただその、カミングアウトした瞬間はみんなが、えってなって、まあ、すぶたさんとかちぱみさんは、そうなんだ、みたいな感じで、割と普通に喋ってた感じなんだけど、こうやっぱもみさんは、この内容通りなんか衝撃を受けて走馬灯を見てたって書いてあるんですけど、結構、しばらく黙ってた様子が分かったな。
ですよね。いや、うん、で、もみさん言ってましたよね。なんでここでカミングアウトするんだよって言ってましたよね。
そうそう。コラボのには重すぎるって言ってたんで。
そうそうそう。しかも全然ね、予告もなく、ポロッと出してくるっていうね。うん、
そう。まあでも、カブラギ P さん的には、まあどこかで、行きたいみたいな話をしてた。
うんうんうんうん。さんが正式タイトル、おそらくこれっていうのを出してくれてますね。423夜番外編。
うん。
ホラボド人生酒場ケースシャープ16。この日は夜につれ、悲しみにつれ。
ありがとうございます、リクさん。
ありがとうございます。
リクさん、悲しい話をしていたはずが、番組後半でカブラキ P さんから爆弾発表 ?8 年来の付き合いでカブラキ P まさかの展開。が、予告っていうか、宣伝みたいな。
そんな予告タイトルか。まさかの。
まあ、カブラキ P さんずっとね、本当に、二桁台の頃から出られてたから。
うんうんうんうん。
まあまさかこういう、まったとはっていうのはね。
うん。8年代。ルーシーさんしか知らないし、ルーシーさんもなんか BL の本は読んでるって聞いてたんで、いろんなところがざわざわするっていう。
ああ。今この話で、なんか、イカさんのお知り合いでもそういう方がいて、みたいな話も。
うん。あったかなぁ、うん。
うん。まあ、自分の周りにはね、聞かない話だったんですが、実際いたらどういう反応しちゃうんだろうなっていうの。
確かに、いるかもしんないけど、うん、まあ、ダウトするっていうのは相当なあれですよね。
ね。でもまあ、ね、今も仲良く。
うんうんうん。
なんかなお会いしてるというか。
そうですね。
されてる。
最近の回で久々に出演したって言って、今アイドルをすごい応援してるっていう話してましたね。
ねえ。
うん。
なんでね。というね、まあ、もみさんが一番。
本人からの衝撃回。
好きな回っていうかまあね、もう印象深かった回。
一生忘れられない回です。
よっぽどすごかったなってね。
うん、
この、ちょうみさんが、朝5時まで入ったっていうのかな。
いや、まあ、ちょうみさんもね、飲まなきゃやってられないっていう気持ちはわかりますけどね。ちょうみさんは、まあ、あの、メイキング BL とか作ってらっしゃるじゃないですか。
うん。
だから、なおさらどんな気持ちで聞けばいいのかわかんないんじゃないですかね。
なんかコロナしか、ちょっと、ちょうみさんは喜んでる感じも。気のせいかな。
喜びの安酒なのかわかんないですけど。
ちょっとね、臆測って
多分思ってます。
うん。さあ、本当にホラボドはブログが充実。加工会情報がいっぱい。ね。
うん。
ホラボド、やっぱりね、金さんも言われてたんですけど、うん、検索でね、なんか人名入れるだけですぐにね、一覧でバーッと出てくる。
うんうん、うん。
すごい探しやすいんですよ。なんか、
聞きたい回のキーワード覚えてる。
なんかまあ、スマホオンリーなんで、ブログまではしっかりは見れてないんですよね、まだ。これから。
これから、はい。
これから。
やっぱりでもなかなか、もう、ね、今553回かな、
うんうんうん、
ね、10年やってきて、だいぶ回数も重なってるんで。
そうですよね。なんか、この間も言ってましたよね。何でしたっけ、その、ホームページの、サイト名と言いますか、何でしたっけ？
あ、シーサーブログ？
あ、シーサーブログ、そう、うん。それがなくなったらどうにかなっちゃいそうみたいなこと言ってました、
ね。なんか自分が生きてるまではずっと、
なんとか
続いてほしいみたいな。
なんてできる量じゃないですよね。
うん、それと、まあ、データとしては残ってるかもしれない。
うん。
ということで、もみさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。うん、
じゃあ、プレゼン。2回目、2週目
ですか？はい。
いきますか？
いきましょう。
じゃあ、ホッさんから。
はい。
次に言いたいのが、ボードゲーム紹介系ということで、第175夜、エルドラド&新幹線ファイナルエクスプレス回。
うんうんうんうん。
これの、まあ、エルドラドの紹介。
うん。
の部分ですね。
はい、名作ですね、エルドラド。
うん。これがね、2017年かな。
ということは新版の前ですね、多分。
そう、新版の前で、まあ、輸入というか、まあ、日本語訳付きみたいなんで、出回ってた頃だと思うんですけど。それをね、熱く紹介。めちゃくちゃ熱く紹介してて。
してましたね、はい。
うん、あ、覚えてます？
いや、なんとなくで覚えてます。
うん。なんか、やっぱりね、この年間大賞に残したいみたいなやつはすごい熱入れて、なされてるんですけど、これの前の年だと、何年だっけな、前のやつだと、ディスタウファーとかね。
うん、うん。
まあ、その時も熱かったんですけど、それ以上にこのエルドラドがすごい熱く感じて、
うん。
なんか、エルドラドは何とでも新鮮に遊べる傑作なんですよ、っていうのをね。あれ、そのセリフが一番なんか熱こもってるなって。
まだ170やったいなので、
うん。
さんの熱もとんでもないですかね、
そうですね。もう血管浮いてるとか言ってたから、他の人が。
いや、多分だいぶこう、ね、ボドゲ協会も脂が乗ってる時期だと思います。
うん。ね、でもこの、ね、熱のあるプレゼンを聞いて、おさんは、買いました。エルドラドね。で、その後、まあ、日本語版も出てたんですよね。あれ、リクさんじゃない。ゴーさん大丈夫？
あ、待て。ちょっと娘が入ってきたので。
あ、大丈夫ですか？
じゃあ、ご挨拶する？
ママです。
あれ、本名。大丈夫かな？
はい、次の。
こんばんは。こんばんは。
恥ずかしがってもちっちゃい声しか出ません。
うん。こんばんはって、リクさんも言ってる。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふ
ふ。ふふ。ふふ。
ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。ふふ。
はい、すいません、お待たせしました。
大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫です。
ゲーム紹介結構ね、好きなんですけど。
うんうん、言ってましたね、前も。
うん。で、まあ、100回までは、なんか前後半ですかね。ゲーム紹介とホラー映画紹介。
はい。
が、1時間ずつみたいな感じでやってたんですけど、うんうんうん、まあ、100回、超えてからはちょっとひとまとめで、
うんうんうん、
おすすめ映画を紹介するっていう形になったので、
いろんな携帯やってますよね。
うん、ただ結構その100回以前のゲーム1個のゲームに対して2時間かけてじっくり話すっていう回も好きだった、うん。
そうですね。特に知らないやつとか知ってて好きなやつだと、うん、どんな風にもみさん紹介してくれんだろうっていうドキドキもありますよ、
ね。うん。
うん。
気が付いた時にはね、今の感じのことが、 って思った気がするんだけど。うん、その中でもなんか、それからのだいぶ印象に残ってなということで。
モンスのためにやった1年か2年後ぐらいに多分エルドラド初体験してます。
あ、そうなんですね。
まあ、その頃はもちろん自分全然そんなボドゲ10個ぐらいあるかないかぐらいで、まあ始めたてぐらいで、
うん、
その時にまあ師匠じゃないですけど、その紹介してくれる先輩がいまして、先輩、
うん、
人がいまして、その人が、もうショートってすげえ面白いんだよって、って言って、教えてもらって、確かに、その時はボロクソに負けましたけど、
はい、
システムすげえなって思ったし、基本レースゲームなのに、あ、手札で、あ、デッキ構築、圧縮するんですかみたいな。
うん。
うん、もう驚きながら全然勝てなくて、もう一回やりましょうって言ってやった曲かな。
ああ、なるほど。
うん。
クーさんもエルドラド好きです。勝ったことないけど。
勝てるかどうかはまた別問題ですからね、好きで。うん、
結構人気のあるタイトルでもありますよね。
そうですね。めっちゃ欲しいって思いながら、新版の情報のたびに買おうか買うまいか迷って、結局まだ買えてないっていう。
うん。で、これマップが可変式っていうか、モジュールというか、変えられるじゃないですか、コースを。
うんうんうん。
ね、なんかそんなに回数できてなくて、なんか、一番最初のマップでしかやったことない気がするんだよな、っていう。
なかなかそういうとこありますよね。いろんな、無限に遊べるって言って言うほど遊べてない。
そう、なんか、どうしても初めての人がいると、うん、最初のマップじゃないとってなっちゃって。
まず基本マップから、
ね。そうそうそう。
ありますよね。
うん。なんで本当はね、もうちょっと別のコースもやってみたいなと思って
ね。ね。国沢作ですよねっていう、追加情報が。
うん、そうですね。そう、紹介でも言われてたけど、あの国屋さんがデッキ構築のゲーム、
うんうんうん、
初めてだったぐらいの話だったん
ですよ。確かドミニオンの後だったと思うんですけど、なんかこう、ちょっと影響を受けて作ってみようかな、みたいな。
うん。
やっぱそんな話もあったっけ
な。なんか、デッキ構築はちょっとなーって国屋さん言ってたけど、
うんうんうん、
なんか、意外とありかもなっていう感じで、ひらめいたみたいな。まあ、ね、面白おかしく、うん、
やってみようかなって、あれできるのはさすが半端ねえなって思いますね。
そうですね、うん。ちゃんと面白いゲームだけ
ど。明日別にやりたくなったんで買っちゃうかもしれないです。
そっか。
周りであんまり持ってる人いない気がするので。
あ、そうなんですね。
うん。
もしね、持ってる方は、おとらじ。なんだこの回を聞いて。ね。見るの
もおすすめ。さんの熱量なるもみさんのエルドラのおすすめ回聞いてほしいですね。
はい。はい、っていう感じですかね。
はい。
エルドラの回でした。で、このね、回で紹介されてた新幹線ファイナルエクスプレスも、これ聞いてみたら、すごいいい映画だったの。
なんですか、俺まだ見てないんですよね。ちょっと見よっかなぁ。
あの、うん、なんか、多分、ね、何かしらで見れると思うんで、ぜひ。
なんか、そのシリーズですよね、これ確か。
一応ね、2作分あるのかな？ただ、2作目はあんまり評判良くないみたい。
あ、これは新タイトルの最初なんでしたっけ？
うん、新幹線ファイナルエクスプレスっていう、まあ、放題なんですけど。
はいはいはい。
うん。
なんか多分似たようなのがちらほらあるし、なんならパロってるのまで入ってるんで、うん、どれが本物でしょうか。
わかんないけど。まあちょっと機会があれば。
どんな映画でしたっけ？
まあ、韓国が舞台のゾンビ映画なんです。
ああ、あれか。
うん。まあその、新幹線と、その、なんか、列車の新幹線とかけてるみたいな。
うんうんうん。
まあ、砲台はそう作ったみたいな感じで。ダジャレっぽいけど内容的にはとってもいいよっていうね。これはカオリンちゃんがめちゃめちゃ推してる。
ええー、ああ、そうなんですね。じゃあ、ちょっと、近々見ようかな。
うん。ゆ、う、き、ん、さんが新幹線が新幹線に頭の中で変換しちゃうってい
う。うん。これは放題が悪いのか、どうなのか。
で、はい、ちょっと長くなっちゃったのか。
あ、はーい。
はい。
じゃあ、
じゃあ自分は娘を膝に乗せながら自分もおすすめ回紹介したいと思います。
はい、娘ちゃんが聞いてくれるね。
はい、おっさんは多分割と前のやつから掘り起こしてるんですけど、自分は記憶に新しい割と最近の回からいきます。
はい、
第531夜インストを楽しもう回です。
はい、
はい、これはですね、やっぱりこうボードゲームを続けてると、
うん、
絶対に誰もが悩むインストに関して、
うん、
インスト、まあ要はルール説明ですよね、
うんうん、
これに関してこうみんなであれこれお話ししようっていう、もうすべてのボードゲーマーに聞いてほしい回っていうことで、はい、自分はこれを選びました。
はい、
はい、ですね、特にまあそのまあもみさんのインストそのすごいっていう話っていうのも聞きますけど、
うん、
その紹介聞いてる時点で、あ、もみさんのインストは すげえんだろうなっては確かに伝わります。
うん。
うん、ただ、まあ、田辺さん曰く、いいか聞け豚どもって言いながら始めるのは、まあ、正直どうかと思います。まあまあまあ、それはまあ、一旦置いといて、
はい。
はい、で、自分がその聞いててすっ引っかかったというか、もう、さすがだなと思ったのが、
うん、
あ、コロコロ堂の田辺さん、
うん、
っていう田辺さんがおっしゃってたんですけど、
あ、はい、
あのインストの途中で、間を取るっていう話をしてて、
ああ、言ってました。
はい、あの、うん、まあ、声優らしいなとも思うんですけども、
うんうん、
あの、みんながインストの集中力が切れてくるだろうなぁのタイミングで、
うん、
あえて3秒ぐらい黙るっていうテクニック。
うん、
で、黙ると、え、みんなが、え、どうしたのって言って、チラチラって見てきたときに、こう、わざと、間を取ることで、自分に集中させて集中力を保つっていうテクニックですね。
うん。
そう、これを聞いて、あ、めちゃくちゃ勉強になるって思いました。
うん。なかなか聞かない話ですよ、だからね。
うん。八代熊さんがインストを研究する回なのって言ってますが、研究ではありません。はい。
楽しく
した
インストしよう。
伝える、
うん、
素晴らしい回ですよ。決して研究所とかそういうのは関係ないですよ。はい。あ、エクさんからアジェンダが出てますね。うん、あ、これは前後編あるんですが、うん、自分は前後編まとめて聞いた上で、
まあ、ちょっとメモも取ってきてます。
リンクさん曰く、今回の、インスト楽しもう会のアジェンダは、できるだけインストしたくないという人の心理や、
うん、
インストの楽しさ、インストで心がけていること、どうしてもわからないという人にはどうするか、などといったアジェンダがあったみたいです。
うん。
個人的にすごいいいなと思ったのが、ゼリーカフェのみどりさん。
うん。
よりどりみどりさんの、インストは、その、カフェの信頼感めっちゃ大事だよねっていう話も、
うん、
ああ、なるほどなって思いました。
うん、
これは、要は、その、どこでカフェとかに行っても、
うん、
あの、いや、インスト俺らやるんで大丈夫ですって言って、
うん、
すごい、わからないっていう空気を出してるで、インストしますよって言って、あ、大丈夫ですって断られちゃうっていうことがあるっていう話をされてて、
うん、
まあ、これって要は、その、初対面のよくわからない人に、インストを任せるのはちょっと嫌だなっていう人がいますし、
うん、
そのためにはやっぱりこう、あ、この人の説明がわかりやすいとか、この人が信頼できるっていう信頼感がなければ、そもそもインストを聞いてもらえないっていうね。
うん、
そういう話もされてて、なるほどなぁと思って、
うん、
確かにカフェとか行って、あ、このボードで遊びたいと思って、インストお願いしたのにふわふわだと大丈夫かなってなりますよね。確かに。
ね、
う
ん、です。なんかもね、ジェリーカフェの福岡で働かれてて、
ね。父親にも出てらっしゃる。
うん。なんかやっぱ説得力はある話ばっかりだったな。
すごい、ほんとこう。ボードゲームにある程度慣れてきた人にはもうみんなに聞いてほしい。
うん。
どこがわからないかわからない問題。
え、
言ったかわかんないとかありましたって聞くと、
いや、どこがわからないかもわからないっていう。あ、確かに、一定数いるのは俺もわかります。おっさん出会ったことあります？
自分がたまに会ったかもしれないなっていうのは思ったけど。
そう。でも、どこから振り落とされたのかもわかんないみたいな。
うん。
うん。ちょっと難しいですし、もう、うん、最悪って、インスト分かんなかったら途中で、じゃあ別のゲームにしましょうかって。
はい。
大事だなと思いました。
確かにね。あれは、いい提案じゃないけどね。
うんうんうん。
無理せずね。やらずに別のことで、ね、
まあ。自分もジャンルっていうのもありますけど、
うん。
あと、前に、知ったかじゃないな。キャッチョコだ。
うん。
キャッチョコやって、あれって、まあ、ちょっと難しい大喜利でもあるじゃないですか。
うん。
もう、自分の番が来たけど、いや、このカードでどうもできない、何も言えない、みたいな。
うん、うん。
が、その説明して、その人の番が来たんだけど、
はい。
もう、何をどう言っていいかわからなすぎる、みたいな。
うん。
で、黙っちゃって、こう、ずっと無言で、こう、気まずい空気が。
それ。
はい。まあ、これインストだけとは言い切れないけども、
うん、
場合によっては、じゃあ、ここまでにしましょうかっていうのも大事だなと思います。
確かに。
うん。
でね、ウォルさんが紹介するってことで、ちょっと聞き直したんですけど、
はい。
個人的に、気になったというか、よかったなと思うのが、インスト、聞く側の人にこうなってほしいっていう話になるんで、
はい。
まあ、相づししてくれる人とか、楽しそうに聞くとか。
うんうんうん。
まあ、質問されすぎると辛いとか、そういう話。
あ、です。途中で質問とかも。
うん、うん、ね。確かに自分もたまにね、たまにはね、演奏するんで。まあ、そうしてくれると、本当に助かるよな、っていうのは、とか、した、うん。
めっちゃくちゃイケメンプレイの話を覚えてます。
ん？イケメン？
インストをしてるときに、いや、こいつイケメンすぎるだろうっていう、アシスト。
あとなんだっけ、間違えてる部分をさりげなく。
そうそうそうそう。インスト間違ってるとか抜け漏れがあったときに、うん、あれ？このルールってどうでしたっけっていう、
うん、
知らない風で質問をしてきて、うん、ああ、この説明抜けてましたとかを、うん、ね、間違ってますよじゃなくて、
うん
どうでしたっけって知らない風でアシストしてくるっていう、
うん。
はすげえ、うまいなっていう。
うん。
動きがイケメンすぎるっていう。
ね。結構身近なところだとね、つねさんとか、なるかな。
うんうんうんうん。
あるので。あ、りくさんもね、言われてます。
うん。つねさん、いいですね。
うん。
慣れてるというか、慣れてくると、そういう言い方ができるようになるんでしょうかね。
うん。本当にこの回は、なんだろうな、まあ、インストを、ね、経験ある人だったら、なんだなっていう、
そう、どんな人も共感できるんじゃないかと。
うん。これも後ろ向きな回でしたっけね。
そうですね、後ろ向きメンバーでやってました。
ああ。
深津さん、田辺さん、
うん。
緑さん。
うんうんうん。
新規メンバー。緑さん、
まあサポートっていう感じでね、緑さんが。
緑さん、緑さんめっちゃ絶賛しますよね。
なんか欲しいセリフを欲しいタイミングで言ってくれるみたいな。
欲しいタイミングね。
うん。
ぜひ横にいてほしい。チョコミさんにその動きをしてほしいって言ってました、ね。
まあ本当にでもね、緑さんは喋られる、ね。
そうですね。じゃあ、そろそろちょっとコメントの拾ってもいいですか？
はい。
まあ、マジモリさんのは一旦スルーして、
スルーした。
あ、白熊さん、間違ってるときギャラリーなのにルールミスを指摘してくれるイケメンもいるぞ。すごいっすね。
あ、ギャラリー。
見てるだけとか、横にいるのにルールミスに気づいて、こぼれてますよって言ってくれてる。すごい。
ギャラリー。
ギャラリー。
そもそもギャラリーってどうですか？ボールさん的に。
俺、そこ こまで気になんない方ですけど、
うん、
ゲーム内容に口出しはやめてほしいです。知識は全然ありがたいですし、別に後ろでピュッて見られるのもそこまで嫌じゃないです。はい、さあどうです？
まあ、なんかごく稀にね、ずーっと、なんか定期的に見に来る人とかいるとちょっと、うん、そんな何回も混んでもみたいなのは思っちゃうときに。
ただ、自分主催してると、うん、あの宅大丈夫かなって思うことはあります。
ああ、見られててね。
うん。まあ、それもありますし、自分をこう、見る側、うん、ずっと見ることはないですけど、
うん。
なんか、あの宅ちゃんと進んでるかなっては心配で見に行くことはあります。
そういうのはね。まあ、主催の人だったら、まあ、全然いいと思うんですけど。
主催でもないのに、
うん、
ね。スタンドじゃないですけど。
スタンドじゃないけどね。いや、普通になんか別のゲームやればいいのにっていう時が
確かに。
あるんですけど
ね。実際一定数後ろに立たれるのに嫌な人確実にいますから
ね。ああ、そうですね。緊張しちゃうっていうかなんかね。
うんうんうん。
突き出されないんですけどね。
うん。白熊さん、しかもその人はみんなのプレイにもアドバイスしてくれるんだ。それはどうなのかな
絶対。いらんやつだろ、これ。
ダメな方の話かな、
うん、
キャラリー、うん、指摘してくれるっていうのはイケメン今夜のかどうか。
あ、これがね、後ろ向き会だったということ、うん、まあ、なんかやっぱりコロナになってから、このリモート収録、
うんうんうん、
解禁というか、ホラボードって、これまでずっとなんか対面収録に多分こだわってたとき、
うんうん、そうですね。
まあ、ね、イカさんが関西だから、まあ、田辺さんも東京で離れてると、うん、まあ、リモートを解禁したことで、こう、ね、後ろ向きって、いろんな議題に対して、こう、
離れてる。そして、後ろ向きラジオが急増したわけですね。
そう、みたいですよね。うん。
なるほど。
うん。まあ、こういう話題って、結構面白いので。まあ、コロナになってよかったなってことはないけど、まあ、ちょっとね。
まあ、コロナに適応した結果、うん、いろんな幅が出たってことですね。
そう、いいことを言いますね。リコさんはさすがに、ね。
はい。
そうなの。
一応拾っとくと、マジモリさんの自分が知ってるゲームだとインスト泥棒する人っていう、それもダメなやつですね。
まあ、インスト泥棒ね。
言いたいけど我慢して欲しいですよね、やっぱりインストは。
ただね、ちょっと、インストを聞いてるときに眠いと、うん、こうなんかつい喋りたくなって、なんか邪魔しちゃうときがあるん
ですよ。なるほど。まあ、言ってしまえばでもそういう人のコントロールするのもある意味インストの醍醐味かもしれないですね。
ああ、なるほどな。
ああ、なるほど。よくお気づきで、ここは後で説明しますって、すべてを制して先に進むとかね。
うん。
あ、質問してくれるのは嬉しいんですけどね。うん、
なんか、この回でも言ってたけど、結構もみさんは、こう、エンタメ性を持たせてインストをしたいみたいな話。
うんうん。あ、言ってましたね。こう、小ネタを挟んでいく、
う
ん。
そうそうそう。こう、面白おかしくじゃなくて。
うん。
そういうんだと、こう、眠気ある時だと思う、パスパルのみたいな、っていうのは。
うん。長いとどうしてもだれちゃいますからね。
まあ、バランスが多分ね、難しいと思うんですよ。
うんうん、緑さんもバッサリ言ってました、
ね。そうそう。
小ネタ多すぎると思って、
どういうタイプの人かをね、見極めてからやっぱ、うんうん、大事なのね。
こう、結局、あれですよね、人のこう、動きっていうか、まあ、ね、せっかく対面なんでね。
うん、
眠いのか、飽きてんのか、はい、興味あるのかっていう、調整しながらですよね。
なんかそんなね、使い分けできないけどね。いろいろ考えさせられる、いい感じですね。
はい。ちょっと10秒ほど離席します。
はい。リクさん、ちょっと前に子供のインストを泥棒してた。難しい。そうなんだ。子供のインスト？ああ。まあ、それはちょっと心配もあってとか、補足とかするけど。ちょっとまさん大事なルールを落ちにしようとしてるのに、それを先に言っちゃうのはこのやつって思う。 あとね、順序立てて、ね、メゼリフみたいな、ね、決めといてっていうのは、どうかな。まあ、もう言わん方がね、本当はね、人と、人にとっては、
すいません、お待たせしました。
はい。
ちょっと寝ない娘が後ろでイチゴリラを始めたので、はい、入ってきました。
すごい。バリバリボードゲーム。
はい。ちなみにルールはまだふわふわしてます。
はい。はい。あ、で、ウォルさん、じゃあそんな感じで大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫でーす。
はい。じゃあね。終わったお便り的な感じで、コーナーで行きたいんですけど、続いてはね、こちらをじゃあ、オルさんいいですか？読んでます。
はい、大丈夫です。行きます。私が好きな回は、第201話、一夜、アズール&ブラックミラーです。ボドゲ好きになりたての時に、このゲームやったらどんなに楽しいんだろう、とワクワクしながら聞いていたのと、ブラックミラーが大好きだったので、前半も後半も興奮して聞いていました。当時、カオリンさんのお話も好きでした。デリカフェ新宿店のオープニングレセプションで、すべてもみさんとたくさんお話しさせていただいたときに、私もブラックミラー大好きなんですって距離を縮めようとした思い出があります。さきこさんのり。
はい、さきこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらはちょっとね、さきこさんに DM してさせてもらいました。
なるほど。
さきこさんといえば、ジェリージェリーカフェ、大宮店のね、オーナー兼店長さんで、うんうん、まあ、今だとジェリーラジオですか。ジェリーラジオ。
やってますね。
やられてる方ですね。
わさだくん、聞いてます。
うん。この回どうですか、ウォルさん。覚えてられます？
ブラックミラーはめちゃくちゃ、覚えてます。まあ、実際見てはないんですけど、あ、めっちゃ面白そう。ネットフリー限定って思って聞いてたの覚えてます。
うん、まあ、じゃあ、ネットフリーが入れず、入ってないから見れないって感じですか？
そうですね。これ、聞く前ぐらいは、なんか2ヶ月ぐらいお試しとかで入ってた、
うん。
その時は大体バキとか、そういう限定で見れないよ、シャシャシャーっと見てます。
うん、で自分もね、ネットフリー入ったことないんで、これ見れてないんですけど。うん、
ちょいちょいね、おみさんネットフリー限定も出してくるから、うん、あれかって聞いてますね。
で、ブラックミラーってね、この回の後にもね、一回出てきた気がするんですよね、別の話。
一、二回出てるはず、うん。続編もあったんじゃなかったでしょ、確か
ね、なんかそんなような話しててね。
しかも確かなんか毎話で一応完結してるんですよね。
うん。なんか、この回で例えで言われてたのが、なんか、世にも奇妙な物語みたいな、オムニバス形式とか。
うんうん。
そういう、SF じゃないけどね。
うん。もしこんな数値があったらみたいな、
ね。うん。っていう話がね、さきこさんは、好きだったと思う。まあ、デリラジでも言ってたんですけど、さきこさん、ホラーも大好きって言ってたんで。は
い、ああ、そうなんですね。
うん。なんかね、ホラーゲーム会とかもね、デリラジでやってるんですけど。
早く聞かないと。
うん。
あのね、もう、まずはホラボド聞かなきゃって。
うん。
ね、聞いて、ガヤラジも 100% 聞かなきゃいけない。
そうですよね。
で、そろそろキンボドも聞かなきゃいけないって、だいぶ溜まってるんで。
もう渋滞しますね。
渋滞してるんで、早くこう、次に行かないとって思って
ます。うん。ね、で、カオリンさんの話も好きでしたってね。すごい、共感するって。
一夜、まだまだ香里さん出てますね、じゃあ。
うん、ただこれ、この回もね、ちょっと聞き直したら、なんか、また1ヶ月半ぶりだかなんだかで、久しぶりみたいな、くだりで。
そうだったのか。
うん。
一夜の時点で、まあ、要は4年目ぐらいっていう計算なのかな？
うん、そうですね。うん。アズール出始めの頃だからね。
当時結構やりましたね。
やりました？
やりました。ボロゲ会でも毎回立ててましたね。
うん。やっぱりコンポーネントが目を引くというかね。うん、うん。物もいいしね。
うん。
GG だと2人ベストって言われてたらしいですけど、当時は当たり前に3、4人でずっとやってました。
うん、うん、ちょっと2人だと多分カルカソンヌみたいにガチめになる感じだと、
うんうんうん、それはそれで多分面白さはあるんだろうけど、うん、まあ主催やってると2人用よりも結局1択3、4人がメインになってきますし、
うん、
まあ、あの見た目のね食いつきがいいですからね、
うん、
見た目綺麗、コンポーネントも触り心地もいい、やってみたいっていうの。やってみつきが良かったイメージです。
うん。パズルもね、4作ぐらい出るのかな、シリーズがね。
出ましたね。あ、アズール3、あれでしたっけ。そもそもが、3部作的な。
元がなんかあったのかわかんない。
元とかじゃないですけど。あれ、アズール、サマーパビリオンと、
うん、何でしたっけ、ステンドグラスだっけ
でしたっけ
だっけ
だっけな、ね、サマーパビはやったな、3作目はあんまやってなかったな。あと、その、ショコラエディションとかね、
アズール。あ、そうっすね。なんか、側違いじゃないけど。
そう、 あれはちなみに追加ルール付きです。
あ、そうなんだ。
はい、なんかタイル、その、何でしたっけ。
ああ、なんか、特殊タイルじゃないけど。
そう、特殊タイルとか、あの、うん、お皿あるじゃないですか。
うん。
あれの裏面が別ルール、別、なんて追加ルール書かれてるみたいな。あ、このお皿取るとボーナスみたいな。
いや、かもし
れない。トライディション。あとは、何でしたっけ。釣れないための、セットアップじゃなくて、ツールですよね。
うん。
あとミニバンとか、
ね。
そうだ、聞いてますね。
そうですね。
うん。
さっきさんは、これ、この回を聞いてる頃は、総員やられてた頃なの
かな。あ、そうなるんですかね。
うん。まあでもなんか、そのジェリーカフェでバイトしてたから、そういう、新店のオープニングセレクション、まあ、開店祝いみたいなのには参加してて、まあ、そこでモミさんと会ってこの回を話した思いがあるみたいなね。
なるほど。
あったらしく。なんか、キンボードでもその、コラボードを聞き込んでたみたいな、話されてたんで。
ああ、そう、俺も先っこ3回、あとちょっとでたどり着けます。
すいません、ネタバレしちゃったけど。
いや、大丈夫です。
まあ、ね、コラボドリもね、だいぶ、出演されて、
うん。出られてますよね。
まあ、なので、ちょっと、ね、この前、共演もさせてもらったので。
ああ、そうでしたね。
そうでした。この機会にね。
はい。ぜひ、ホゲラジにも。
ホゲラジにも。ちょっと緊張しちゃうかもしれない。あと、大宮店がね、できた、ちょっと後にね、お店には行ってね。
はい。
まあ、ラジオやってるとは言わなかったんですけど。
うんうん。一お客さんとして。
そう、挨拶、あ、ホラボドで、知ってますぐらいのこと言って。
うんうん。ああ、なるほど、聞きましたみたいな。
懐かしいなって思います。まあ、ね、結構ね、ギリ、4日前ぐらいで聞いて、
はい。
今日の朝ね、DM 送ってくれて、忙しかったのかなと思って。もう、なんか、忙しいな、すいません。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ちょっとコメント拾いたいんですけど、キンさんのお店ありがとうございます。どれのこと、あ、キンボードの件か。
あ、キンボードをね、聞き始めたってことね。
はい。キンボード聞くことによって、あ、ネロさんと金さんの関係性がっていうのをようやくしっかりと認識した気がします。
ああ、なるほど。
はい。
仲がいいような悪いようなみたいな。
そうですね。はい。あと、その、ガイラジ聞いてて、その、ニックさんとネロさんがちょっと情報混ざったりしてたんで。
ああ、なるほど。
はい。で、今回は、ニックさんと、一緒にラジオするってことで、
うん、
いやしっかりと認識を改めるので、間違って、例えば、リクさんに、ネロさんの話振っちゃダメだなと思って、慌てて履修し直すっていう。
うん、
うん。っていうのもあって、今、キンボードをちょっと聞きます。
はい。
だが、アズールは買ったが、麻薬付きで、スタートプレイヤータイルではなく、チップで愕然とした気。英語版を買ったって、持ってたんと違うものがついてた。
へぇー、チップだったんだ。
そうですね、今は完全にタイルです
よね。そうですね。
スタピタイル。
へぇー、それはそれでレアじゃないですか。
うん。まあ、確かにあの、手触りのいいね、タイルはちょっと期待しちゃいますね、確かに。
うん。まあ、原稿依存はね、ないからね、全然。確かに。やる分には。
こんな感じですかね。
はい。じゃあ、プレゼン。
はい。はい。
またね、昔の回になるんですけど。
はい。
まあ、オルさんもいるということで、ホラー映画系を、で、印象に残ってるやつ。いくつかあるんですけど、第11夜。イスタンブール&武器人間。
はい、ああ、聞いたはずだな。
ちなみに武器人間って見られました？
いや、映画は見てないですけど、うん、最近あの、アマプラのおすすめ欄に出てきて、ああ、これがあの武器人間と思って見てます。
あ、アマプラで今見れるんだ。
うん。この間見れました。
これのね、まあ、日本語訳が、なんか、うん、新旧のドラえもんキャストがいっぱいいるみたいな感じ。
そうなんだ。
そうなんですよ。で、これのね、日本語訳の映画が公開された時なのかな、はい、なんか、ブルーレイが出た時なのかなけど、これのね、あの CM があって、これのナレーションしてるのが大山信代さんだったと。ドラえもん。
はい。
で、その CM のナレーションがまんまドラえもんなみたいな感じで、それのモノマネをしてるのがめちゃめちゃ面白い回だった。
まあ、うん。しかも、映画は武器人間と。
そう。絶対これ、大山信代さんの内容知らねえよ、みたいな話してる。
確かに。なんちゅうものをやらせてんだっていう。
武器と人間がくっついちゃったみたいな感じで。や
っと教えみたいな。どっちかっていうと、もうあれですね、あの、モノクマ。弾丸論破のモノクマ。
ああ、そっか、イメージ
逆にそっちだったら、あ、ぴったりってなってしまう。
ああ、そっか。確かにね。その、結構グローゴア映画なんで、この映画自体が。
確かに。モノクマだと逆にバッチシーになってしまう。世代によってね、全然違う。受け取り方が。
そうですね、確かにね。そう、このね、武器人間、まあ、カオニさんがね、ホラー映画大好きで、
うんうんうん、
この武器人間もまあ大層面白い面白いと、しされててね。
なんかそれは見れてないけど気になりすぎるのが軽くウィキで調べた気がします。
あ、そうですね。
うん。
パッケージの裏見るとだいぶ、グロい映像が出てる。
そのね、その武器をつけて人間たちが一体どうなってしまうのかっていうところまで見た気がします。
うん。僕さんね、ホラー映画好きとは言ってるんですけど、
はい。
あんまりこう、直接的な描写は苦手、直視できないとか苦手なんです
よ。ああ、なんか、グロはま好きじゃないみたいな。
そう。
なるほど。
ガヤラジでペグさんがよくグリーンインフェルノの話とかしてるけど、あれとか絶対見れないなと思いながら。
じゃあ、レマクロ全然いけちゃう方だし、むしろ派手に散ってくれって思ってます。
じゃあ多分、これ、オールさんは余裕で見れる。
多分いけると思います。
感じなんですね。
あの、何でしたっけ、ムカデ人間とかはダメだけど、
あ、そうなんだ。
あれは、一回嫁が見ようっつって見たけど、もうだいぶ途中で限界でしたね。
ああ、そうなんだ、
ね。なんですけど、まあ、これ、他のラジオとかでも言ってると思うんですけど、
うん、
首ポーンとおっぱいボーンとチードバーンが出てれば大体好きです
。そうなんだ。
ね。三大要素を備えた B 級ホラーが好きです。
武器人間がね、どれぐらい、ね、度合いがあるかが、ちょっと比較がね、なかなかできないんですけど。うん、
はい。
まあ、ホスさん的にはこれ、なんかね、さっき言った、その、新規のドラえもんの声優さんが出てるのを楽しみながら、ちょっと見た感じでした。
なるほど。うん、あと16さんがグッドサインを。
これは何に対してグッドサインした
の？どっちかな？
っていうのが、まあ、この回の感想というか、話でした。はい。
ありがとうございます。ちなみに、自分はですが、ネタ切れです。
あ、ネタ切れ、はい。
まあ、出そうと思えば、ひね出せるけど、うん、事前準備は、あとできてないです。
なんか、ありますか？うろ覚えで、こう、あの回、よかったな、みたいな。
ギリギリ間に合わなかったのが、
うん、
まあ、解体新書の、
うん、
出たかな、ちょっと待ってください。あと、450夜記念。
うん。
池田哲也さんのホラボド会社新書。
ああ。
聞いてますね。あの、ボードゲーム好きな芸人でもありますし、
うんうん、
まあ、アメトークで出て高校野球芸人好きだし、あとはホラボドで言うと、あの、本当にあとゾッとする話シリーズに毎回出演されてて、
うんうん、
本人も最新回ではなんで俺呼ばれてるんだろうって言いながら出てくれてる。はい、この人を深掘りして、
あ、
芸人さん、まあ、10代の頃の話とか、
うん、
まあ、芸人になってからの変遷とか、まあ、シンプルにやっぱ話が上手いですよね、
うん、
池田で、
うん。そうですね、お笑い芸人だけあってね。
そう、で、その、なんだろう、そんなにゾッとするかっていうと、まあ、要は整理して聞くとそんなゾッとしないんだけど、語りが結果的に、うん、怖いっていうか面白いってなるっていうのはもうまさしく腕だなと思って。
ああ
。なので、池田さんを深掘りする回を今聞き直してる途中で、
うん、
もう間に合わなかった。
ああ、なるほど。結構長いですもんね、解体新書の入って。
そうなんですよね、面白い。あともう一つあるなら、あの、一体何やかわかんないんだけど、SNE の池田ちゃん、安田本体。
ああ、安田本体。はい。
はい、あの、めちゃくちゃ面白かったんだけど、
うん、
あの、キャストボックスってアプリで聞いてたら途中で切れてしまったっていう。
そうなんですね。
そう、たまにあるんですけど、なんか半分ぐらいで、うん、もう一回最初からスタートしてしまうっていうバグがたまにあって。
そうなんだ。
はい。
じゃあ。
で、
うん、
基本的にも SNE には大変お世話になったし、その、SNE の安田音体さんのこう、話って、このゲ初期の話からされてくれたので、
うんうんうん、
日本のボドゲの歴史に関して、あそこから始まって、あこうなってそうなって、すげえ面白いって言って、ブツって切れるっていう。っていうのは、これは、あのその聞きな、ちゃんとこう、サイトの方に飛んで聞き直さなきゃなとは思ってます。
はい。ちょっとね、なんかアプリの仕様なんだかなんだかわかんないけど、困りますね。うん、
そう、たまにあるんですよ、
ね。へ、まあ、なかなかね、聞き直すのは結構、時間がね。
なかなかね。
やろうって言ったのが結構一週間ないぐらいで言っちゃった。
そうなんですよ。から、今からって、とりあえずこうね、スクロールしながら、
うん、
これって言って、だから最新から遡ってるんで、割と最近の回が多いですね。
あ、ちょっとね、また、後半がね、いつになるかわかんないけど。
はい。後半に備えて、
うん、
ちょっとストップしておきます。
はい。じゃあ、レターの方がね、まだ、
はい。お願いします。コメントですけど、あの、16さんのグッドサインはおっぱいに対して、やっぱりおっぱいボーンはね、ホラー映画で欠かせない脇役なんで、あります。
じゃあ、ちょっとね、
はい、
あの、長文でおなじみの、
お、まさか。
まさか。
い
らんのかな。
はい、何でもいいですか？
はい、はい、お願いします。
はい。ホッサンゲストのリクさん、オルさん、こんばんは。
こんばんは。
ホラボの好きな回というか、衝撃だった回についてお便りします。
はい。
第497夜番外編。
うん。
ホラボの人生酒場、ケース、シャープ22。
うん。
ボドゲは夜に連れ、バイトに連れ。
500回目前にして衝撃のカミングアウト、うん、バイト仕事の話面白い。コラボドモミさんといえばこれまで徹底して住所やプライベートを話されていなかったのですが、ついに明かされた結婚していました。カミングアウトにファンは私を含めて相当の衝撃だったのではないでしょうか。
うん。
こちらはどちら様から。
これは金さんからです。
金さんからの。なるほど、
はい。なんか、金さんが、サンデーヘムにレター送れないって言って、DM で送ってくれたんで、これも、ちょっと起こして、
はい。なるほど。
はい。やりました。
金さん、あまりにも長文送りすぎて、ちょっと、出禁食らってる。
どう、なんでなんだかわかんないんだけど。まあ、とりあえずね、この回が衝撃だったこと。
はい。
思い返してみると、確かにもみさんは、結婚しているとは、ないと。
言ってませんね。
うん。
で、うん、言ってないですし、最近、最近の回だと思うんですけど、
うん、
あの、あれですよね。だいぶ初期の頃の、あの、うん、沖縄のボドゲカフェ。
うんうんうん。
行った時は新婚旅行だったって言ってました
ね。あ、そうですね。言ってましたね。
ってことは、もうその時にはもう結婚してたっていう。
うん、だからまあ、ホラボドが10周年って言ったけど、うん、結婚してることは言わないまま10年やってきたんだ
よね。10年。で、突然のカミングアウト。
うん。まあ、ただ直接ね、会ってる人にはさすがに言ったんだろうなって。
うんうんうん、自宅会招いてますね。
うん。いうのはまあ、金さん的にはすごい聞こえるだったと。
まあ、確かに。まあでも確かに、まあその、なんだ、もみさんの気持ちっていうか、その、コラボ堂の運営において既婚って言わない方が、聞きやすいだろうなっていうのはちょっとわかる。
うん。
あの、何でしたっけ、仏彼女の事情とか。
ああ、そうですね。
下ネタ会とかを、こいつ既婚者が何言ってんだっていらぬ突っ込みね、されても面白くないじゃないですか。
そっか。
うん。
まあそういう、事情があったのかなっていうの、
まあ、勝手な予想ですけどね。
うん。
そう考えると別に、まあ、仮に既婚だったから、なんやって言ったらそれまでなんですけど。
うん。
うん。まあ確かに衝撃は衝撃でした。そう、そもそもプライベートを話されていなかった、
ね。そうですね。なかなかね、自分のことはね、他の人のなんか彼女できたんやとかはすごいいじるけど、みたいな。
ちょこちょこいじってます。
そう。
おじさんの話の時は多分切ってるんでしょうね、おそらく。
誰かが言っちゃったりしたら、まあ、やってたのかなっていう。
うん。まあ、そう、ついでで、その切っちゃったとか、プライベートの話で、
うん、
あの、せっかくなのでちょっとお話ししたいんですけど、
はい。
あの、まあ、ちなみにこれは、ホッさん、別に、あの、はっきりお答えしなくて大丈夫なんですけど、
うん。
あの、おじさん、あの、ホラボドって、あんまりリスナーとかには触れないんですよね、基本的に。
リスナーっていうのはその、
リスナーを例えば誰だ、リスナーの誰々さんがこういう感想をくれてましたとか、
ああ、そうですね。
リスナーを深掘りっていうか、こうね、うん、その話題に上げることって基本ないじゃないですか。
そうですね。
強いて言うなら、ピタパンさんかなぐらい。うん、ピタパンさんとか、その、金さんもちょっと触れてたかなとかぐらいで、出演者に関しては結構もちろんね、お話全然するんですけど、
うん、
リスナーとかほぼ、ね、感想を言う人たちに関してはあんまり言わないので、
うん、
あのこの間、ポッドキャストちゃんぽん会あったじゃないですか。
はい。
あの時もだから、あの、俺のことをわざと名前言わない、アカウント名は言わないように言われてたのかなって勝手に思ってます。
ああ、そういうのは全然ないですよ。
あ、ないんですか、はい、そっかそっか。だからもしかしてなんかこう事前に、いや、リスナーのアカウント名とかあんまり言わないようにしてくださいねっていう話あったのかなって勝手に思ってました。
ああ、それはないんですけど、勝手に、その、できるだけこう話が長くならないようにっていうのを意識してて、まあ、ね、青森の方とか、ちょっと簡略じゃないけど、
AD とかね。
単純にしてたっていうだけ
なんです。なるほどね。こう、情報シンプルにしたみたいなこと。
うん。だから、向こう、なんだろうな、その収録にあたって、注意事項みたいなのは、うん、ない、ほぼないぐらい。
はい、特に、まあ、こう、まあ、そっか、その辺はもみさんが自分で、いや、なんか変なこと言ったら自分が
編集するつもり。そう、編集するつもりだからなのかなって思って。うん。
なんか、自由にやってくれって感じなんでしょうね。
そうですね。 まあ、あの、お得意のね、ピーヨンとかもね、バキューンとかも。
そうですね。
そうそう。
うん。リクさんが、ホッサンの配慮の結果、青森の方になったん
ですね。いや、ただ、ウォルさんがたまにこう、ホラボドを聞いてるときに呟いてたじゃないですか。
あ、はい。
基礎上で。それに対して割と反応というかコメントもね、
はい、うんうんうん、うん、
してくれてたりしたりしたから、はい、まあ、分かってるよなぁと思いながら、
うん、もうまあ分かってるかもしれないって思うのは、いや、ホナボドリスナー何千人いるからなっていうのは思ってる。いや、ヒロミさんも割とこうね、あの、自分でこうエゴさして、あ、いいねくれてんだろうな、あとコメントもありがとうございますって思いながらこっちは聞いてますけど、
なかなかこう、フルマラソンしてる人っていない気はするんで。
マジっすか？
目立ってる。
いや、好きだったら第1回から聞くでしょうぐらいの感覚で聞いてるんで。
うん、聞いてるにしてもこう、定期的に呟く人もっていうのも限られるのかな。
そう、せっかくなんでね、聞いて、うん、でもこれは感想言わざるを得ないってなったらさすがにやっぱ言っとかないとなっていうのはあります。
うん、でもやっぱりそう、反応、感想言ってくれるのは嬉しいとは思うんだね。
うんうんうん。なんで、アミさんかって、特に、あの、今年入った、自分、投資で聞いてたんで、
はい、
今年入って、コロナ明けて、うん、落ち着いてきて、
うん、
最初の頃とかなんか、こう、もみさんの、こう、なんですか、ボドゲーの、こう、情熱、テンション。
うん、
あんまり上がんなくなってきたっていうのを聞いて、うん、大丈夫か、ミシャンってちょっと思ってました。
ああ。ね、そういう話もしてる時あったな。
何きっかけでしたっけ？なんかのきっかけで、あ、思い出した、あの、あれだ。
うん。
酢豚さんの、
うん、
あの、同心ゲームの、あの、ごく一部しか販売していない、あの、ガンダムの名台詞カルタ、
ちょっと何だったっけ、機動戦士ガンダムメーカーとかそんな感じだっけ？
まあ、そうそうそうそう、うん、それをめちゃくちゃハマったっていう話してましたね、それは。
ああ。
なんかもう他の人がもういいよって言いながらも、いや、これいっぱいやろうってすげえしつこかったっつって、
うん、
それをやることによって情熱を取り戻したみたいな。
そっか、そういう話でか。
はい。まあ、で、結果取り戻してよかったなって思うし、やっぱ感想とか言わないと、
うん。
こう、ね、情熱を保てないんじゃないかなと思って、なるべく感想言おうみたいな。
確かにね。
いきますね。富のゴルフ。なんかそんなタイトルだった気がします
。あ、富のメーカーだっけ？ちょっと正式名称が忘れちゃったけど、うん。
しかももう絶対に手に入らないやつですね、もはや。
で、
ま、ちょっと思い出して、感想を付け足しで、ちょっと言わせていただきました。
はい。ちょっとね、金さんね、いっぱいあるんで、
次。あ、どうぞどうぞ。
いや、ここだね、2通目。
あ、いいですか？
はい、お願いします。
はい。ホラボドラジー紹介については、ポッドキャストちゃんぽんスペシャルでもお話ししましたが、ホラボドで話しきれなかったことを、こういったノットフォーミーボードゲームの話はもっとどんどんやってほしいと思っています。
うん。
持論ですが、ポッドキャストではファンしか聞いていないので炎上はしないと思っています。
うん。
また、あくまで作品を落としているわけではなく自分に合わなかったということなので、このあたりの判別ができていれば問題ないと思っています。
うん。
全員にハマるボードゲームはないと思いますので、
うん、
と思っていたら過去にも第291夜、いまいちに感じたゲームについて考えよう、アンドハッピーデスデイで紹介してますね。そうなんです。おすすめだけでなく、いまいちだったのももっと聞きたい。
はい、金さんありがとうございます。
金さんの熱い話が。
これね、ちゃんぽんスペシャルでもね、なんか、ラジーショーやるのすごいっすね、みたいな。
確かに。
うん。
ラジーショーできない。
すごいこういう話大好きなんだな、って。
まあ。確かに、その、結局、X でも聞けないですかね、あんまり。
うん。ね。
うん。で、結構昔からちょこちょこ言ってますよね、もみさんも。
うん。
その、いい話しか聞かないけど、
うん、
あんまり良くなかった話もちゃんとみんな言ってほしいみたいなね。
うん。まあ、もみさん自体が聞きたいから自分も言ってるみたいなところもあるの。うん、
そうだし、その、ボードゲーム業界というか、全体を考えると、まあそういうのも大事だよねっていうのもすごいわかりますよね。
そうね。自分も、その、買うときに、やっぱり、いいところだけじゃなくて、なんか、その、ネガティブなところも知って、それが自分にね、合わなければ、買う自信に、材料になるかな、知りたいなと思う。
それでも、いや、自分はそんなとこ気にしないよっていうんであれば、全然買いますよね。
うん。
あと、すげえ面白いって聞いたけど、ここがいまいちだったっていうのを事前に知れるっていうのはめちゃくちゃありがたいです。
そう。うん、なんでね、まあ別のラジオになっちゃうんですけど、しゃべりサニバーの平さんとかはあまりネガティブなことは言わないようにしてるとか。
うんうんうん。
まあその人によってね、方針はあると思うんですが。
うん。まあもちろん、いらないですけど、言いづらいっていうのももちろんわかりますよね。
うん。
うん、まあ、ただ、その、キーンさんもまあファンしか聞いてないですし、
うん、
まあ炎上はしない、まあ炎上はしないかもしれないんですけど、
うん、
あのクソみたいな DM は来ると思います。
そうね。チラチラね、そういう、クレームとかじゃないけど、はい、来るっていう話がどれだけの量というかね、来てるんだっていうのは、気になるんですけど。
だから、個人的に言えば、もみさんを頑張ってほしいですし、
うん、
ね、頑張ってって思うし、いいと思うんですけど、そういう言えも来ないでほしいっていう気持ちもあります。もみさんを削らないでっていう。
だからこう、今自分がラジオをやってる、てるけど、
はい。
なんかコラボでね、そういう話聞いてたから、なんか、うんうん、自分のやつ聞いて、変なクレーム来たらどうしようっていうのは、ちょっと、始める時とかはね、うん、ビビってます。
うん、
全然来ないんで。
前に佐藤さんも言ってましたけど、
うん、
あの、フォロワー数が一定数超えると、変な奴らが湧いてくるって言ってました。
ああ、そっか。
ある程度、やっぱりリスナーがある程度増えてくると、うん、やっぱりどうしても、ね、そんなこと言う必要ないだろうっていうのとかもね、
うん、
出てくるんだと思います。
まあ、それが人気の証でもね。
うんうんうん。
ああ。
ねえ、ちょっとコメント拾いますね。
はい。
先ほどのあのガンダムの話でスケロクさんが答えを、機動戦士名軍メーカー、フラノゴロク。
うん、全然合ってなかった。はい。あり
がとうございます。だいたい、全員分合わせればできますね。
うん。
ミクさんも答えてくださってますね。あと、マジモリさんもラジオショーをやるのはホラボドだけ。
うん。
まあ、うん。コラボでやってくれてありがたいし、今後もやってほしいっていう気持ちはもちろんありますね。
うん。
うん、リックさんがクレーム話は聞きますね。現場注目作とか。いや、これに関してはね、ゲムマのとんでもない作品だからね、グミさんが一部しか言えないっていうのは、まあ、しょうがないですよね。
そうですね。うん。いいでしょうね。ちょっとクイズ的な感じですよね、ラジオショーの感じって、なんか。
確かに。
P4 が。全
ては言わないっていう。
うん。もしかして、みたいなね。
あのさらにギリギリを攻めた結果なんですよね、おそらく。
うん。なるほどなぁ、というね。これは、金さんがね、こういうのも好きだろうってことで。
うん。ちなみに、一応触れときたいんですけど、
はい。
この回の、
うん、
ハッピーデスデイもめっちゃ面白いホラー映画です。
そうですね。
はい。
これはね、面白い。うん、紹介でも言ってたけど、ホラー苦手でも、見やすい映画なの。
普通に、確かに。
うん。
薄いなホラーじゃない。
うん。
びっくりじゃないですよね、ちょっと。びっくり系とは違う。うん、
ちょっとね、毛色の違う。うん、あんまりネタバレしちゃうとあれだから、ね、
謎解き要素にありーの、みたいな。
うん。
あと、なんかこう、昔のチャッキーじゃないですけど、
うん、
そんなんで殺しに来るし死ぬみたいな。
こう、まあ、ご都合上なんだかな。
だんだんこうね、あ、陸さんがホラーになってても行きますか本当ですか若干の血は出ますけど、グロはなかった気がします。
うん。
うん。 まあ、概要をざっくり言うと、朝目、ある日、まあ、急に殺人鬼に殺されたと思ったら、その日の朝に戻ってるっていう、こう、タイムリープ系って言えばいいんですかね。
そうですね。
死に戻りか。
うん。
で、誰が殺してんだっていうのを、こう、調べる。うん。いろいろ、行動を変えることで生きようとするんだけど、いろんなところに先回りされて結果死んでしまうって、本当にこの世界から脱出できるのかみたいな。
うんうん。
そんな感じの話ですよね。
そうですね。
なんで、こっちとか、純粋にびっくり系ホラーになった人でもギリいけると思います。
うん。
ちなみに2もありますけど、そこ別に、まあ、お任せしますって感じですね。
1が結構ハマったら見てもいいかなって感じ。
うんうん。1の、こう、語れなかった部分を語られるみたいな感じです
ね。うん。うん。個人的にはね、両方見てよかったなと思います。
うん。まあ、自分はサマータイムレンダー見てないですけど、タイムリープ系なんで多分きっと一緒です。
うん。
そうかな。はい。こんな感じですかね。
はい。じゃあちょっと、金が溜まってるんで、3通目。
はい。
いるかな。
うん。このことでも話題になってた、リクさん。
じゃあいいですか？
はい、お願いします。
はい。第384夜番外編。潜入炭酸株式会社。プロダクションとしてのジレンマ。大人気企業潜入企画で炭酸株式会社。炭酸ファブリークのことを知る実聴会。
うん。
元版を知らない身としては、コヨーテの箱サイズ、バンドの話が面白かった。ぜひ他の作品のどこかで、アートワークやコンポーネントのこだわりが知りたい。うん、アークライト、ウインク、マンドロー、炭酸と実際に企業に潜入して企業について深く知れる、屈指のアカデミック界。裏側を知れちゃうので大好物ですと。
はい。
だから、3通目が出ます。
はい。炭酸ファブリークって、俺さん的にはどうですか？
もちろん会社は存じてますし、うん、この回は聞いた記憶はしっかりとあるんですけど、
うん、
あの、自分聞くときって大体通勤の行き帰りなんですよ。
うん、
で、行きの時の記憶は結構ふわっとしてます。
あ、そうなんだ。
朝5時起きで、うん、眠いって思いながら来てるんで、
はい、
この話してたなーって言って、うん、帰りだともうシャキッとしてるんでしっかり聞いてるんですけど、
はい、
で、この炭酸回は半分ぐらいふわっとしてるね。
これもね、結構前っちゃ前なんで、ね。ここでね、放たれてる炭酸の浅戸さんって方はね、
うんうんうん、
結構有名な方で、
あれ最近あれですか、デスゲームの
人。あ、そうそう、デスゲームの人。
で、あの、ゲームまで、あの、デスゲームコスして全然人が寄ってこなかったっていう。
そうですね。ゲーム自体はね、評判いい
ん
だ
けど。うんうんうん。
うん。まあ、この人も割となんか、特殊っていうとなんで。
結構変わった方、イメージはあります。
なんか結婚写真かなんかを全裸で夫婦で撮ってたな。
ああ、なんかいじられてた気がします。
話とか。うん。あとはなんかこの、浅田さんのツイッターのつぶやきってなんか、AV でボードゲームが出てくるやつをなんか、嘘くだりとか。
はいはいはいはいはいはい。
あとはなんだっけ、アダルトボードゲームフェスとか。
あ、あ、それもこの方が。
うん、確か。いろいろなんか、あるけど、まあ、仕事的にはね、その、いい、うん、なんだろう、アート書かれたりとか。
ちなみに今、いろいろこう、たくさんファブリックで出てるのを見てるんですけど、
うん、
ヒット漫画出してるところなんですね。
あ、そうですね。これが結構何十万部に、十万部になるとかなんとか、そこも書いてる。
うん。すっげえどこにでも置いてあるイメージが。
うん。なんかビレ版とかね。
うん。
あるようなイメージが。
あるし、ボトムカフェにも当たり前のようにあるし。
個人的に、 この炭酸さんのアートで好きなゲームは、
はい。
ルールの殺人っていうゲームがあるんですけど。
ほう。ルールの殺人どれか。
持ってますかね。
ああ、現在取り扱ってないのか？
うん。カードゲームなんですけど。
はい。
ゲームの途中で、ルールを決めるみたいな。
ほう。
変わった。取り手じゃないんだけど、なんか、必ず、こう、1ラウンドに2枚ずつカード出して、
はい。
なんか、そのルールと、ルールに関するカードを出して、結果でそのルールに会えるかどうかみたいな。
はあ、なるほど。ゲーム途中で処理条件が変わるじゃないと得点が変わるみたいな。
うん。これが結構ね、ボドゲやり始めの頃、ゲーム前ぎ始めぐらいで買って、結構印象に残ってる。
はあ。いや、なんか、うん、すごいこう、尖ったルールっていうか、ボドゲを出すっていうイメージです。
そうですね。この回だと、その、炭酸、あ、佐藤さんの業務内容とか、聞いてる、
うんうんうん、僕たちが制作、あ、以外、なんていうんですか。あ、ボードゲーム販売以外もやってますよね、確か。
うん、なんか全般受け負ってるとは言ってたんですけどね。
うん、うん。確かに、まあ、まあ、ね、いろんなところの、こう潜入してるんで、俺もごっちゃになってる可能性があるなって思いながら、あんまり確認は言えなかったんですけど。
ね、会社の裏側じゃないけどね、なんか、聞けるのも面白いですね。
うん、確かに。コラボ以外では聞けない。
聞けない。なかなかこう、つてじゃないけど、
うん、
ないとね。
もしかしたらどっかに記事とかあるかもしれないけど、音声として聞けるのは多分コラボドだけなんじゃないか
と。うん。ですね。金さん的にもね、こういう話をするの大好きだよと。
はぁ、そこにも、アークライト、オインク、ワンドロー、もういろんな会社に行ってましたね。
うん。オインクのね、ゲームは結構やってたから。
うんうんうん、
うん。この人が、その、ポインクのお偉いさんなんだ、みたいなね。
ねえ。
思った印象は。
確かにね。聞かないとわかんないですよね。うん、
なんか今回の現場で、オインクの、まあ、佐々木さんって方が代表なんだけど、
はい。
その息子さんが大きくなってなんかゲーム出して出版してたとか、出展か。
なんか言ってたかも、17歳でしたっけ、
うん、そう、ぐらいかな。
ぐらい、やっぱり、なんか、うん。なんかその話もしてた気がします。うん。あの、車で、こう、インタビューしに行って、あ、息子さんですか？こんなに大きくみたいな話してましたよね、確か。
うん。だから昔のそのゲームマインタビュー会とか聞くと、幼い頃の、ね、その子が出てたりとかするのかな。
あー、そっか、その、つながりを気にして聞き直してみたい。
うん。やっぱもう10年分の歴史を、
うん、うん、
感じれる部分でもあるじゃない
か。ちなみに俺も今ボドゲ歴9年ぐらいで、来年10周年かもしれない。あ、
10周年か。すごいですね。
そう。
やり始めの頃で、あれですよ、マチコロか。最初に買ったのがマチコロです
。マチコロっすね。
うん。考えるとも
う。俺の中では全てはマチコロから始まったことになってる。
なってる。
なってる。そんな、あの、よくわからないカードゲームとかはやってないことになってる。
どっか。なんか、でもやってたんだ、それ。
か、はじめに、まあ、初めてハマったのは間違いなくマチコロです。
ああ、なるほどね。じゃあ、ボドゲやり始めぐらいの頃の裏でコラボドが始まってたみたいな感じですね、ゴールさん
で。ああ、そんな感じ、そんな感じです。当時はね、全然、そんな、ボドゲラジオも全くわからない、存在すら知らないみたいな。
なかなかね、知り得る機会っていうのがないとね。
うん。そもそもやり始めた頃で教えてくれた人たちも、やっぱりこう輸入して和訳したりとか、っていう世代の人たちなので、
はい。
が、出してくれるものを全部、あ、全部面白いって言いながらやるみたいな。
ね、
大きいですね。あといつかな。
はい。今度行きましょう。
いつじゃねえな。はい。じゃあ。
はい。
はい。
行きます。第250夜記念復活 10days ラジオ第75回2018ベストゲーム。あの伝説の 10days ラジオ復活のきっかけとなったコラボと夢のコラボ伝説会2月展開です。
うん。
M までの 10days ラジオ公開収録の場にも、おみさんと思わしき人を見かけて、本当にファンだったんだなぁと実感しました。コラボとはいろんな人やサークル、企業さんに影響を与えていると思いますが、好きっていう気持ちだけで、10days ラジオ復活に導いた250回は、リスナーとしてもずっと忘れられない記念会です。
はい。
のことです。
とのことです。
はい。ステーパクってみました。
ボルさん的にはどうですか ?10days ラジオは。
10days ラジオはほぼほぼ未知です。いや、みんな言うっていうイメージです。
うん。
で、結局、きっかけがないので、まだ手をつけてないって感じです。
うん。
で、確かに、のみさんもめちゃくちゃ影響されてるし、きっかけの一つって言ってた気がします。
そうですね。
うん。
やっぱね、やっぱり、ボロゲーラジオで、昔でやってたやつだとだいぶ有名な、っていうのがね、まあ自分もね、全然気に入ってなかったんで。
うん。俺もこれに関しては、その、みんな昔からあったよねって、すごい好きでしたって、言っている世代の人たちはみんな言うっていうイメージ以外は特にないです。
まあ、もみさんもね、本当にラジオを始めるきっかけになったみたいだし、あとね、平さんもね、確か 10days ラジオで言われてた。すごいね、影響を与えてる番組なんだ。今だとね、田中さん、クラシットボードゲームで一応されてます、うんうんうん、アーカイブで残んないんで、こっちも聞けない。
そうなんですよね。
そう。
リアタイが難しい勢にはなかなか厳しい。
うん。
リクさん、ここは喋りたかった。いや、これはじゃあ次回リクさんに一回いっぱい飾ってもらいましょう。
あ、そっか。とっとき、また出しますよね、じゃあこれ。
しましょう。
ワープして。
はい。
はい。
で、ここはスルーっていうことで。
スルー。
一旦軽く触るだけで、
そうっすね。
次回にご期待ということで。
金さん的にはまあこういうふうにね、来てやったと。金さんね、まだあるんだけど、後半に回して、
そうですね。
ちょっと、
別の方。1日2時間になるし、ちょうどいいんじゃないでしょうか。
あ、すいません、これを
していいですか。はい。
ホ
ラボド好きな回を語る回ということで、私は基本的に雑談配信が好きなので、人生酒場や旅行の回が好きですが、企画で言うと年間ラジーショーが大好きです。
うん。
ラジーショーに選んだ理由を面白おかしく語れるのは皆さんさすがだなと思うし、時には共感するのもあったりしてずっと聞いていられます。ホラボドさんにしかできない企画だと思うので、今年も楽しみにしております。と。
はい。
こちらはどちら様から？
こちらはね、枠さんから。
いや、枠さんから。
はい。
あ、ちなみに、はい、今、枠さんが聞いておられまーす。
おられます？
いない、いない、いない。
いない。
まあ、たのに、残念、寝落ちしたかな？
まあちょっとアーカイブで、
いければ。はい、やりましょう。
うん。ねえ、ラジショー人気ですね。
人気ですね。まあ他にはないっていうので言えば確かに。
確かに。
唯一無二のラジーショー。
うん。
ラジーショーってそもそも映画のあれなんですよね。
そうですね。
ラズベリー賞でしたっけ？ラズベリーなんとか賞。
うん。
そしてラジーショ
ー。どういう映画が選ばれてるのかっていうのもよくわかんないけど。
うん。とにかくなんか、その年最も、勝手で言うと確か最も良くなかったっていう感じで、ラズベリー賞。
うん。
そんなに言うなよって言ったら、それまでなんですけど。
でも、どうなんですかね、なんか、何の、いい賞を取れなかったとしても、なんか、何の賞も取れないよりは、みたいなのがあるんですかね。
確かに話題に、いや、ほんと腐ったよ、みんな見てくれっていう気持ちなんですかね。
うん。なんか一定数見る人もいそうだしね、この商品選ばれたことで。
まあ、確かに映画は面白くても面白くなくても、その感想を言い合うっていうのも楽しいですから
ね。うん。確かに、これはダメだよね、みたいなの話し合ってるだけでも、まあ、楽しめるかなって、あるのかな。
あ、そういえば、めちゃくちゃ横道にそれる話なんですけど。
はい。
つい先日、邦画のホラー映画を見まして。
お、
先生、吸血鬼ですっていう。
知
ってますか？
知らないですね。
吸血鬼間違った、吸血鬼ちゃうな。口先女ですが、まさか大事なとこ間違っちゃう。
あ、口先女なんだ。
口先女です。ちなみに、つい昨日までちょっと漫画一気見で、銀狼ブラックボーンっていうちょっと吸血鬼漫画読んでたんで、ついゆっかり口が滑ってしまった。
あ、なるほどね。
で、口先女です。
はい。邦画なんですね。
邦画ですね。はい。90分ぐらいの邦画で、
まあ、
口だけ女が出てくる、で、主人公がヤンキー校のヤンキーたちみたいな。
うん。
で、まあ、要は都市伝説の口だけ女が出てくるホラー映画と思いきや、口だけ女が、ゴリゴリの武闘派っていう。
うんうん。
バイクより速く走り、
うん、
こっさん、寸慶ってわかります？
ん？なんですか？
八景、八景って言えばいいか、八景。
八景？
中国格闘技の八景ってわかります？
八景わかんないですね。
何でしたっけ、ブルース・リー、ジークンドーはわかります？
あ、ジークンドーわかります。
わかります？ジークンドーを一躍有名にしたワンインチパンチっていうのがあるんですけど、
うん。
要は、拳と人体の隙間が1インチ3センチしかないのに、とんでもないパンチ力。う
ん、ああ。
その憲法で言うところも、寸慶って言ったりもするんですけど、
うん、
で、それを使える口先女が襲ってくるみたいな。
はい、へえ、怖っ。
そう、なんですけど、
うん、
でそこ、まあ、そこが鬼って言ったらあれなんですけど、その、中盤が、ベタベタなヤンキーの、こう、コソ泥して小遣いをもらってたけど、
うん、
なんか喧嘩して、その、なんていうんですかね、地元のワルに締められそうになって、みたいな、もう、ダルダルの中盤があって、最後に、口だけ女が無双するっていう。
無双しちゃった。
その、個人的にはその、はい、無双する、最後の15分ぐらいが見どころみたいな。前半、中盤の30分はもうずっと 見なくていいみたいな。
あらー。
っていう映画がありまして、
はい、
ラストのアクションは最高に面白かったんだけど、
はい、
全般をおすすめできるかっていうと、うーんってなるっていう。
そうなんだ。
まあ、ただ、最後の15分はもう血も出るし、腸も出るし、結構なグロアクションなんで、人は若干選びます。
うん、ああ、そうなんだね。ロールさん的には結構ハマった感じの。
本当、最後の15分は最高に盛り上がりました。
そうなんだ。
うん、よかった。アクションがすごくよかった。
なるほど、うん。
っていうどうでもいい、ちょっと横道にそれた話でした。
ちょっと機会があれば、ぜひね。
はい。まあ、ぜひ。
コメントを、さんが、10 days ラジオはマラソンしやすいですよ。コラボのと、あより、かなり回数少ない。
ああ、そうなんですね。
多分70回とか、そんぐらいかな。
ああ、じゃあ、いけるな。
何分あるか、多分そんなに長くないと思うんだけどね。うん、
なんか前も聞いた気がするな、どっかで。
うん。ラモリさんがゴールデンラズベリー賞って、これは正式名称だ、ね。
うんうんうん。
おげらじでもらしい賞やりましょうね。
挑戦的に。
なんか、ホッサンは決まった言葉しか言わなそうだけどね。
ホッサンいけるかな？炎上しないでクリアできるかなっていう感じですね。
やっぱ、でも、ゲーム紹介するときは、ホラーボードに習って、うん、その、ネガティブな話も、その、出すようにはしてるんですけどね、一応。
ああ、なるほど。うんうんうん。
個人的には聞きたいかなって思って。
確かに絶対あった方がいいですよね。それをギュッとしてラジンショーをやるかやらないかっていう。
パクさんはね、旅行とか電気酒場も好きなん
で。ああ、そうですね。いや、音程の雑談会、まあ、聞き流せるって意味ではすごくいいですよね。雑談会。
結構、人生酒場ってピー音が多かったりするんで、その裏側がすげえ気になるみたいになるのが多いですね。
確かに。そしてこれ、いつの話題なんやっていう。
そう。いつの話題っていうのはね。
いつ頃出力するのかがわからないっていう。
結構何年越しとか言います、言ってますね。
だから今年、酒場会4回ぐらいなかったでしたっけ？
結構ありましたよね。
結構頻度で出してましたよね。
だからゲムマとか行った後で撮ってみたいなのが多いんだろうけど。ね、今年もちょっとラジオショーやってくれるかわかんないけど。まあ、あったらね、楽しみに。
ですね。
まあ、そうですね。ちょっとね、レターがあと2通だけ大丈夫だと思うん
で。そうですよ。
リクさんから。はい。
こんばんは、リクです。今日は喋る側で参加できず申し訳ないです。
はい。
今日は、前半、ホッサンとオールさんの好きな回を楽しく聞かせてもらいます。後半は、私が喋りたい内容をすべて出すつもりです。提供対応していただきありがとうございました。
はい。
ということです。
そうです。で、まあ、リクさんね、ご家族がね、ちょっと、インフルエンザにかかっちゃったという。
こればっかりはしょうがない。そしてついさっきまでゴリゴリに
。コメントしてくれて
たから。コメントしてくれてありがたい。
大丈夫だったかなと思ったけど。すごい、ね、助かりましたんでね。
はい。
ぜひ後半はね、リクさんの好きな回を聞かせていただければなと。
思います。
はい。ということで、
最後。
あ、マシさん、こんばんは。
おい。
ちょっと。はい。
いつもお世話になっております。
はい。
きつねうどんチャーハン定食と申します。勝手ながらお便りを出させていただきました。
はい。
自分がホラボドで最も好きな回は、ホラボド通信初代プレスについて語ろう1と2です。自分が初代プレスで突撃世代というのもあるんですが、豪華メンバーによるお気に入りゲームのプレゼンが熱いです。メジャータイトルや珍しいゲームの楽しい思い出。詳しすぎるのみさんのゲーム業界裏話などなど、しかも金井誠二さんも感染し、聞き逃せない内容となっております。まだ聞いていないプレス好きはぜひ、のみさん、これを聞いていたら、他のハードもやってください。お願いします。このことです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
オールさん、きつねうどんチャーハン定食さん。
はい。ご存知です。
はい。
ゲームオブオレの方ですよね。
はい。以前ね、オゲラジで、ピピタパンさんをゲストで来てもらった時やったんですけど、
はい。
ゴルさんにもね、トロンとコブンの紹介だけちょっとチラッと出てもらってね。
やりましたね、そういうの。
そう。ね、やっぱり、あのゲームすごい面白いですよね。
はい、俺、おかげさまで無事購入させていただきました。
あ、よかった。
はい、ただ、今のところいい感じで回せてないので、いつかしっかりとゲームファンとやりたいです。
ああ。そうですね。
人数がいてほしいっていうのと、本当に推しゲームある人じゃないと語りきれないっていう。ストックがないとどうしても。
まあそんなね、きつねうどんチャーハン定食さんも、好きな回っていうのが、まあ、初代プレステについて語ろう。はい。
はい。ちなみに自分もおそらくそのぐらいの世代です。
あ、世代がね。
小5ぐらいかな、プレステが多分。
あ、そうなんだ。
ぐらいから中学校、あ、ちなみに自分は鉄拳とかゴリゴリやって
た。あ、やったね。
G ジェネ初代とかもゴリゴリやってた。
懐かしい。
モンハンか、モンハン。
うん。
っていうのを多分10代お世話になってたっていう意味では、めちゃくちゃ世代です。
ねえ。プレステ1は、ロードが長かった。
ああ、そういえば、 起動音聞くだけでちょっと懐かしくなってきた。うん、
この回は何を話したかって思い出せない
。結構、その、マニアックなのもやってた、話してたなっていうのは覚えてるんですけど。
うん。
何やろ、何だっけな。
本当はちょっとね、期待したいですね。
うん、そうっすね。
金井誠一さんも出てたのね、これ。
うん、金井誠一は結構ゲーム界いた、ゲーム系もいた気がする。
あ、あの、ファミコン界にも出られてました
ね。そうですよね。
で、あれだ、なんかファミコン界で、なんかプレステ界の時、金井誠一一人だけなんかギャルゲーを紹介したとかなんとか
言ってた。あー、言ってたかも。言ってたかも。
だから他の方は結構、ちゃんと したじゃないけど、そう。
あれネタバレ探偵団でしたっけ？
ああ、それか。
なんかそんな感じで、要はプレステ版だからエロはもちろん入ってないけど、みたいな。うん、
そっかそっか。
うん、なんかそんな記憶が、
なんかじわじわ思い出
す。じわじわ。あ、言ってたって。
うん。
その、最初と最後も結局いじられてたな、みたいな。
うん。うん。ねちなみに、まあ、この、他のハードもやってくださいって言われてますけど、ウォルさん的に聞きたいハードとかありますか？
聞きたいハード、そうだなぁ。やってたで言えば、プレステ2かスーファミかなぁ。
うん。スーファミはやってない。
やってた気がするけど、マニアックすぎて半分ぐらいついていけなかった気が
する。そうなんですね。スーファミやってたんだっけなぁ。覚えてないんだな
ぁ。あれで、そのもちろん好きだし、世代だけど、うん、数こなしてるとか、すっげーやってるかって言われると全然そんなこともなくて。
あ
ただ、すっげー思い出に残ってるし、もみさんも話してくれてたんですけど、
うん、
スーパーチャイニーズワールドっていうシリーズがあるんですよ、はい。あれは友達が持ってて、うん、ずっと二人でやってたなっていうのを覚えてます。
なるほど。青と赤いキャラのね。そうそうそう、うん、名前忘れちゃったけど。
RPG でなんだ、アクション戦闘で、ただ、結構な数出てるから、うん、俺がやってたのはどれだってなってます。
そうっすね、うん。あの、カルチャーブレインの中ではだいぶ有名な、
うん、
タイトルか。あ、ラモエさんがジャックと竜って言ってくれてる。
いくつ代の、いや、もうだいぶ、小学校だからな、あれな。めちゃくちゃやってたけど、うん、格ゲーもあった気がする。
そうですね。シリーズが、うん、それこそ、ゲーム王国で結構紹介されてた気がしますね。
らしい。俺もだから調べた結果多すぎてわからないんだよ、
うん。
うん。ねえ。ちなみにその、めっちゃやってた友達は、あの、スーパーファミコンがついてるテレビ。
うん。
あの、ブラウン管で上に、
させるやつ。
そう。
はい。
そう、あれでずっとやってましたね。
あれなんか、うん。お店で見たことあるけど、すげえ、いいなぁと思いながら見てたけど。
ね。それと、スーパーチャイニーズワールドと、
うん。
いや、ドラゴンボールの舞踏でもやったし、
ああ。
なんだっけなぁ、めっちゃやってたなぁ、うんとさ。ああ、ダメだ、思い出せない。扉が。
なかなか、うん。振り返ってみると結構ね。
あの、プロレスのやつです。
あ、ファイヤープロレスリングかも。
パイプロ、
そう、パイプロ。ああ。あの、エディットできるやつね。
そう、エディットできるし、あれはプレステーションとかもちょこちょこやった記憶があります。うん、し
ね、
そんな感じです。
うん。
マッスルボマーもやった。あの、マッスルボマーはなんかあんまり有名じゃないらしいんですけど、好きな人はすげえ好きらしい。その格闘ゲーム。
なんかゲーセンに最初 ありましたよね、これ。
ああ、そうなんですね、うん。ゲーセン全然行けてなかったんで。
うん。あの、絵がね、北斗の拳の人ですね。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。懐かしい。やったなぁ。
やっぱり、ま、ナモエさんは、マジでね。
うん。あ、そうか、香川がいるんだ。ファイナルファイトのキャラで。
いたん
そう。懐かしい。
あそこ俺やってたの2なのかな、もしかしたら。
ちょっと前のコメントになっちゃうけど、マッチンさんが限定生産ホラーエディションのノイ、1万2000円するって。
あの、二度と作らないって言ったノイ。
うん。まあ、あの、なんか山梨フリマとかあると、ちょくちょくイベントで出てくるんですけど。
ああ、へえ。
見つかったとか言って。
ああ、マシンさん、あの、そっか、背景になってるから、今このぐらいですよっていう話なんですね。
う
ん、
あ、そうですね。ね、定価で買うと、そんぐらい、ちゃうのかな。うん、今日は嫌われてた。そうなんだ。
タイムリー。
あーなんかあの、ガラスケースっていうか、ショーケースで結構レアゲーだとね、置いてあったりします。
あー、この写真はもしかして未開封？
これは未開封品ですかね。
なるほど。パッケージのあの線が見えたんで。
うん。すごい。目をつけどころは。
ない。失敗。一万2000円。でもファンとしては欲しいけど。で、国のクリスマスセールで 20% オフ。今なら1万円って。
1万。
いや、一万、安くて一万はな、さすがにな。
2000円オフ。
いや、一万だったら。
目の付けどころがシャープですけどね。
シャープの CM ですね、これは。
東京とペイペイ。
ああ、なるほど。東京に行けば、10%も持ってくる。交通費別っていう。
あれですね、
ただ。
これ、5月で知ってれば、
うん、確かに。
まあ、セールや
ったね。ワンチャンあった。
まあ、ね。帰省でうどんちゃんでしょうからね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
あの、ゲームオブザオレをね、このホゲラジで遊んだ時とかもね。
うんうん。
あの、感想を言ってくれたりしてたんで。結構、この、X 上のね、遊んでる様子とかすごい敏感に反応してくれるんで。
うんうんうん。ああ、そうですね。俺もいいねもらいました。遊んだ時。うん、
ねまたね、新しいゲームが出た。注目していきたいな。
はい。
はい。
次回ありがとうございます。
期待ですね。はい。ネレターは以上なんで。
ありがとうございます。
ねウォルさんに全部読んでもらっちゃったけど。ありがとうございます。
そうです。
うん。
おっさんがこぶよくカミカミなのは知ってるんで大丈夫です。
そうですね、ウォルさんが。
進行は今日発散なので、せめてアシストを、ね。
めちゃめちゃ助かりますね、本当に。
いいね。
あまあ、ちょっと、ね、ざっくりやってきましたか、2時間。ちょっとね。まあ、
リクさんがいない、ちょっと不安な中、なんとか。
うん、なんとか、できたかな。
なんとか、なんとか、やれましたかな。
ちょっとね。もみさんにも言ってくれてもらったしね。あの、さきこさんにもメッセージもらって。
なるほど。はい。
うん。金さんとか、枠さんとかね。
はい。
きつねうどん、チャーハン定食のところね。ありがとうございました。
はい。皆さんありがとうございます。
はい。え、まだ続けてくれ飲んでます。聞いてくれ。
俺は明日も朝が早い。ああ、いや、明日は仕事はなくなったけど、そんなにゆっくりも寝てられない。
まあね、そう、ゴロさんも忙しいので。
はい。
はい。でね、また、後半も、あるんですよね。
はい、ありますね。
うん。
ミクさんも招いて本番を。
本番を。
本番を。後半を。
ちょっとどうしても、あの、ウォルさんが、休みがね、不定期というか。
そうなんですよ。
うん、なので、ちょっとウォルさん合わせにはなっちゃう。
年末は31の夜までガッツリ仕事です。
仕事、そっか。
ガッツリ仕事です。
ああ正月はどんな感じですか？
正月は奇跡的に三が日が休みです。
あ、ほんと？よかった、
はい。休みなんで、どこかでワンチャン、いや、まあでも正月、ね、年始だしな、その後がいいかな。
ちょっとまた、正月明けて、
うん。
都合のいい日をまたね。
はい、日常に戻ってから、
すり合わせて、ちょっと、やれるかなと。はい
それまでにはしっかりともうちょっと、もうちょっと話せるように仕込んでます。
で、なんか今回ね、教えてもらった回とかもね、ちょっと時間ある時に聞き直して、
はい、ぜひ。
またその感想も言えたらと思うんで。
はい。
はい。っていう感じですかね。
ですかね。
あとなんだ、進行表的には
あれですか、
エンディングメッセージ、
はい、今日はホラボドをね、フューチャー会ということですね。
うん。ホラボドは、ホラボドのこと言ってもあるのかな、タビラジは、サンド FM でやっています。ホがひらがな、ゲラジがカタカナ、シャタグ、あれなんて言うんだっけな。
感想、でしたっけ、
ポッドキャストを登録しておくと更新されるので便利です、みたいな。
うん、ああ、ですね。ですね。
ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、コメラジでお願いします。
お願いします。
はい。だいぶ適当になっちゃったけど。あとは、じゃあ、〇〇の何々で締めますか？
締めますか？
はい。聞いてくれた皆さんありがとうございました。考えてなかった。
まさかの。
なんだ、なんか言おうとしたの考えてた気がしたけど、すっぽ抜けたな。
いや、それもまたホゲラジっていうことで。
あ、じゃあ言いますね。
はい。
今日の晩ご飯が、おでんの残りにうどんを入れたうどん、おでんうどんがとても美味しかったおっさん。
明日は娘の、3歳の娘の初めてのクリスマスパーティーの準備をすぐしなきゃいけないモールでした。
すぐね。すいませんね、忙しい中ね、モールさん。
いい、全然。
じゃあ、せーの、チャオチャオ。はい、ありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。モールさん、ありがとうございました。
はーい、またお願いします。
お疲れ様です。